どっか一の方はこれだけ。今日美香さん二人いらっしゃる。
でもさ、
香川美香さん。
8月後半からいないんだよ。
吉田美香さん。
中国行っちゃったりして、だから。
つまり7月に。
香川さんは。
7月中なん
か。香川さんは。矢作の方ですよね。
そうだね。出ないと。時間がない。
香川県のような感じ
です。違う。愛知県。
私徳島ですけど、徳島に住んでいる香川さんっていう方がいらっしゃいますけど、
ね、でも多いみたいですよね、香川県。
で、何がさ、働きますか。だから、今の時間足りないっていうことに注意して、ここまでね、ここの最後はこれでいい。
それでいいよ。
ここもちょっと変えたいなと思って。
あとで皆さん、ちょっと始まってから、テーブルの方に冷たいお水とか、置いておきますので、休憩時間に。で、こちらの方が出たところに、おトイレがあります。
ああ、そうだね。
で、攻撃しなくても、自由に。
じゃあ、終わったので、やりましょう。大丈夫、大丈夫、今日。
今回が第7期で、もう東京でする、土曜日コース、最後のものですから。
やこちゃん、こっち。もうそっち行こうか。
ほんと、大丈夫。たくさんで。第5期もいっぱいで断りしたんですけども、もう終わりですので、
そっち行こうか。
あと早く買っていただくので、15です。
今どこで
何か。平日コースで、11月、12月にこちらでございます。平日コース4日間分。
毎回、JSONT で。
6時から
JSONT。
あとまだ発表してませんけど、9月の2、3と広島でやることもありますけど、広島まで来られること言いました。でも、このコースは2日間になります。まあ、もう、レナも一緒ですね。
お茶だ。
連続2日間ではない。
シャナも飲んじゃう。
でもちょっと2回目は
ちょっと細かいちょっと大きすぎ
て欠席にさせてもらう場合はその広島などの予定されている2回目に行かさせてもらってもいいんですか。
はい、はい、そうですね。それか平日コースに来ていい。
暑いですね。気持ちいいぐらいに暑い。面白いネタも知
る。
なんか4歳5歳の時にこういう話は締めやっといた方がいいって思ってたじゃない。でそれを具体的にじゃあどうして生まれてきてから子供たちが忘れちゃうか。
うん。
っていうのは聞いてみた。
子供に？
子供に、ね。
そうしたらなん
で？そしたら。生まれるでしょ。生まれると体が重たじゃない。だから体は初心者みたいなわけ。
まあ、
そうだね。方法もわからない全部だ。
でも初めてな
の。こうやって入れるこうアクセル、
あ、何かスイッチを入れるのかな、
こうするとかっていう一つ一つを確認しながらやってるからすごいこう必死にやらないといけないんだって。
あ、そう、いろいろ考えてるわけじゃない。
考えなきゃできない。
だからさ、いわゆる教本だと、そう、教本が頭に入ってるけど、そのままいちいち見ながら運転できないってこと
だ。いちいちやらなきゃいけないでしょ。だからこっちは魂のレベルで考えてる話はもう熟読していて、
もう慣れてるからね。
何にもしなくて もう運転してできちゃう。
そっちはね、で肉体の方が初めて
な
ん
です。それでこっちが慣れてくると面白くなっちゃうんだって。
ああ、そうなんだ。
面白い、運転が面白くなっちゃって、そうすると今度こっちがあったことをどんどん大そかにして忘れていっちゃう。
面
白い。そういうことらしい。
今度5強で、
これをちょっとまとめたら面白い。
ああ、いいね。そうそう、犬にもいてる。
そうそう、犬にいるとき、ね、もう一回ね、そういう相談しようかな。ここにま
で。犬にね、実は、光バンドで、犬の本書いてる人がくれた
の。うん、
聞いたらね、同じこと言ってる。もう全部ね、お任せ。これが最強なんだって。
祈りね、お任せますっていうところね。
そうなんだ。やっぱね、ハレサク神父が40年かけて課金した内容正しかったみたい。
でもみんな言葉知ってると残念。
いやいや、私たち具体的に言わない方がいいんだみたいな。
そうだよね。なるほど。じ
ゃあそれも入れちゃったわ
け。オッケーオッケーオッケー。そうそう、できそう。
すべてお任せみたいな。
あれもあれ、私書いてあったの聞きたいなと思ったの、その不妊治療のやつ。
あ、不妊治療ね。
うん、今度教えてよ。
あね、お母さんの心がやっぱ 黒くなっちゃって、霧がかかるから見えなくなっちゃう。子供は選んでるんだよって言って、ね、うんうん、でもお母さんが見えなくて、
気
がかかるんだって。
わかりやすいね、表現が。
でね、明るいお母さんはすぐ見えるんだって。
なるほどね。
気がかかると不妊。気がかかってる状態だと、行き先がどこ行ったらいいか分かんない。
どっかの島に行きたいのに、晴れてる日はすぐ見えるけど、
ここだって。
気がかかってるとどこ行っていいか分かんない。
なんかやむくもに進んでて、すごい遠回りしちゃう。
赤ちゃんは行きたいと思ってるけど、どこ行っていいか分かんないから行けないっていうのが
不妊症みたい。超スミレちゃん天才だなよ。
表現が不安で出てきちゃう。
お母さんの不安、恐れ、怒り、妬み、ビシッと、そんなような感情。こう
自然に身を任せてなくて、本当にそういう気持ちが湧いてきちゃうから、
うん、だから緊張を生ん
じゃう。
ネガティブを感じてる。それが霧を生むみたい。その霧が黒いんだって。
真っ黒で見えない。
なんか疑惑の。ホワイトアウトよりもそっちは見えないってことですよね。
ホワイトアウトでも見えない。だからそっちに行き過ぎちゃってても見えない。
明るくても暗くても関係ないで見えない。
やっぱりね。
行きたいけど、
行きたいのはもうたっぷり行きたいんだって。
今来られた方が北海道から
ですよ。ああ、いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。
平沢さん、こちらか。
はい、
はい、赤谷さん、
はい、
赤谷さんは北区ですね。
はい、
東京です。
はい、
赤谷理恵さんですね。
はい、どうぞ。
親戚と友達いるからすぐ見えるし、
あ、大丈夫だったの。
どう
だ、ヨコさんがさ、イガ
シキさん
が出てたさ、
沖縄の、沖
縄の、うんうん、女の子ですね。あ、俺女の子なの？沖縄、誰だ、シア、
うんうん、
終戦、沖縄の終戦まで、うん、あれ平和になる方法をさ、みんな知ってる。
もう、これもつ、もしあった
ら、あ、これは6歳の、うん、あ、これは6歳のうちの子が書いてやったんだけど、うん、なんかさ、本当にお互い様で助け合う力を爆弾ができたら使うとか、結構具体的に書いてるのあるなっていうのが、子供が書いたら平和になる方法。
なるほど、爆弾にみんなで助け合う人もいるんね。
そう、あ、爆弾っていうものができちゃってるねって。
今あれで、ね、誰だったっけ、
カッター
さん、
絵本を描こうと
思って、宮城県の宮さん、あの金魚ギャル
だった ん
で、私も描
くの、うん、はい、期間中で打ちまくったら、うん、花の種が飛んできて、うん、地球上が花のいっぱいになる、
愛情的じゃん、
大砲にミサイルを、うん、
種を入れ
た、種入れ
て、テレ
ッキだよ、幸せの木が入っちゃって、
岡村さん、
終戦争、戦争、戦争の絵を描きましょう。
あ、そうなの？
絵本にしよう。
絵本的あれ
さ、から
実現しないんだけど、
え？
実現しないんだけど。
工藤
まりこさん。言ってるうちにあの人結構実現しちゃう。
みんなご近所ですか？
違いを認め合って、認め合う、認め合う。
実は
優しくなるし、
佐藤美香さん。
平和
に。あ、まだ。佐藤幸さん。あれ、まだ。石川雅代さん、石川さん、
うわ、まだ、
渡辺さん、渡辺さん、渡辺さん、エリカさん、吉田美香さん、枝沢清さん、
まだ見えてない。でも22。
まだ1、2、3、4、5、6、7、8。
はい、どうぞ。2枚、10。
あ
れ？
すごい。
これが2枚なの？
これ1個も
らった。あ、2つなんだ。そういうことね。なるほど。あ、はい、こんにちは。
今来られている方が香川美香さん、
一番
赤谷理恵さん、はい、から前川愛さん、照木名陽子さん、それから中村体験さん、それから田中千穂さん欠席です。工藤真理子さん、佐藤幸さん、石川雅代さん、渡辺恵梨香さん、吉田美香さん。で、
この方をちょっと見に
返します。
枝ですか？
そうです。
枝
は雪
屋
です。
ケイ
さん、
はい、
も
し
もし。
迷ってる。
あ、そうだ、
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
はい、はい、はい、はい、はい、
はい、はい、
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
3番、4番の高橋さん、吉田さん
の方で、
吉田ゆかさん、
4番、
吉野ゆかさんが、
今
遅れてます。
遅れる。
今日欠席はどなたでしたっけ？
田中千穂さん、それと佐藤美香さんがまだ連絡なしで、
行方不明。
笠原さんは何回も何回もメールし合っているので大丈夫だと思いますけど、確認できてますね。
幸子さん、
うん、
幸子さん、高橋小手さんは愛の子育て塾に来られた方です。
場所は大丈夫、
ね、ご近所
です。あ、何代出してた方、
この間12期の時に来られた、
うんうんうん、
はい、はい、あとまだ少しありますので。相当冷やしてたんですけど、やっぱり人が集まると
本当に
暑くなりますよね。はい、今日は暑いですよね。
ムシムシですよね。
北海道からの方大変ですね。あ、
そうですよね。全然違いますか？
この間僕は帯広行ってきて、
あ、そうだ、二人とも、
もう
ちょっと箱だったね。
涼しい、
涼しかった。
ただね、お昼は30度近かったですよ。
あ、そんなに行くんですか？
帯広は暑かったですよ。でも、その夜と朝はもう本当に爽やかで、
うん、朝も冷えますよ
ね。やっぱね、
ちょうど同じ時期に、
ちょっと同じ日だったと思いますよ、
箱館。
で、あとでしょ、佐藤まゆみちゃん、まゆみちゃんとかです。
うんうん、行かれたって言ってらっしゃる。
佐藤、あ、来ました来ました。うん、ピーチやってる方です。
まゆみちゃんっていう。
はいはいはい。うん、あ、ちょ、アクセントはまゆみちゃんなんです。
まゆみちゃん。そうですね。
合ってるかどうか。
うん、そうそう、ご挨拶いただきます。ケンちゃん先生にって言われました。
うん、
はい。
最近そこに小冊を、これが、前面の、書きたので、まあ、真っ直ぐ来ていたんですけど、前に書いてなかったので、どこだろう、どこだろう、入って、一旦来たらね、慣れるんですけどね。
看板見ていただけますか？ よかった。
くださったあの案内がすごくわかりやすか
った。そうですよね、はい、あれね。
その通りに読み上げてタクシーの方に、
うんうん、あそうなんだ。
あすごい。目の前で降ろしていただきます。
すごい。
ありがとう。
この間詳細すぎて書いてわかんないって人いたけど。
あれを言えばいいんだね。
読み上げ。
あそうなんだ。
だからねタクシーの店さんにこう言ってくださいというふうにお話し
するんです。そうなんだ。
乗ったらば。目黒通りに出て中根交差点を右に曲がってくださいということですね。
はい、4メーターで来れちゃいました。
あ、本当ですか。
素晴らしい。
で3つ目の信号右で自販機は右で3軒目と言
って
、
はい、
完璧です、はい、
わー490
ちょっと
迷うと、
本当
それは
安いですよね。
どっかの会社が違うのかな。
普段の
やっぱり
安くなるんです
けど、あの駅からちょっとコンビニ寄って、ちょっとあの
その
スタートが違うかもしれない。
その分80円安くなる。
そうか。はい、どうぞお待ちしておきます。小杖
さん、小杖さん、はい、高橋和江さん、
はい、
世田谷、うん、
こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。ああ、どうもこの間はありがとうございました。
おじいさん、高橋おじいさん、直線距離にしたんです。短いですよ。ここから。よしね。あと笠原さんと佐藤理香さんが分からない
、謎ですね。連絡が取れない。まあしょうがないですかね。まあ行きましょうか。
初めて自己紹介、
はい、ではあの渡辺さん、すいません、よかったら少し涼しいでしょうけどね、こちらの方に、あのもうこの時間であの遅れてらっしゃる方はあの後ろに座っていただくと、はいはい、ちょっと狭いところですいません。それでは帝国になりましたので、一般社団法人日本体内教育協会の主催によります公認基礎講座第7期第1講座と第2講座を今からスタートいたします。皆さんとメールのやり取りさせていました松前健一と申します。その説はありがとうございました。何せあの私の方がこちらだけでなくいろんなプロジェクトを並行していってるもんで、こちょっと申し込んだのに 2,3 日待ってからメールが来たという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。なかなか来ないとイライラしながらお待ちになった人もいると思いますけど、この日を無事に迎えることができてよかったです、はい、あの池川先生 と土屋氏ゆうこりん先生と2人による基礎講座今から始めたいなと思います。今日今から8時までぴったりで終わりますから、地方で今日帰らなきゃいけない人もですね、あの間違いなく8回で終わりたいと思っております。そして次回また7月にあるんですけども、皆さんどこの今までの1期から6期まで皆さん大変横同士で仲良くなられてですね、もうすぐになんかもうつながっていろんな人と交流し合ったりとかしているんですけども、初めての方ばかりだと思いますので、あの自己紹介していただければなと思いますので、またすみませんが、
いいです、
あ書く、
うん、書く、
お名前と、まあ、お住まい、そして、お仕事、まあ、あの助産師さんとか看護師さんされている方もいるんですけども、主婦の方も、あのお仕事、そしてですね、あと、この講座を知ったきっかけみたいなものですね、受けようと思ったきっかけ、そしてあの今回期待するもの、お名前とご住所とお住まいと、そして、なんだっけ、お仕事と
あ、なんだっけ、それをかけて名前と、もう一回言ってください。
この名前と名前、なんかあの幼稚園みたいに
名前と 普段からごめんなさい。
いや、いいじゃないですか。呼び方。
呼び方。今日授業参観で。呼び
名。幼稚教室の先生だから。つい仕事が出ちゃう。
ニックネーム一
応最後。
あ、最後？
はい。あとはあれ。
お住まい、ご住所。
住所。はい。
で、お仕事。
お仕事。はい、
そして、受けようと思ったきっかけ、
はい、
あ、はいはい、
きっかけ、そして期待するもの、まあ本当になんか幼稚園になってきたね、
はい、あ、本当にごめんなさい、ひらがなにな
ってきた、
特定で、はい、ニックネーム、
はい、みんな読めるかな
すいません、そうだ、ついついひらがな、
はい、
じゃあ、
こういうふうな形で、順番に言っていただければと思います。こういうあの本当に密室に近いところでですね、皆さん池川先生と直接距離の非常に短いところでできますので、あの途中でね質問があるときにも自由にしていただいて結構です。ではですね、お名前が上からいきたいと思いますので、あのこの評論ですね、香川美香さんからお願いいたします。
はい、座った
ままで、はい、どうぞ座ったままで、はい、
皆様こんにちは。
こんにちは。
香川美香と言います。今日は愛知県の岡崎市というところから参りました。はい。で、あの仕事はあのうち主人が自営で鉄鋼所をやってるので、それを手伝ってはいるんですけれども、個人として今の NPO 法人の絵本で子育てセンターというところを所属していて、あの子育てにもっと絵本を取り入れましょうというような活動をしているのと、あと絵本セラピストとして大人の方に向けた絵本の読み聞かせなんかの活動をあの土日なんかにあの開催させていただいています。はい、あと きっかけ、ここに来るきっかけ、きっかけは私はあの今から10年前に木川先生が愛知県の豊田市にあのご講演に来られた際に、うん、はい、ですごく先生のお話に関連しまして、それであの、まあ、それを元にしたちょっとあの調査誌みたいなのをあの出版させていただいたんですけれども、私自身の体験とかではなく、私の友達ですか、あの周りの人の話を聞いてすごく自分自身心を揺さぶられたんですけれども、自分としては娘がいるんですけど、娘の体験としてあのまだこう身に染みて分かっていないところもあるので、あの今回ちょっとあのもう少し深く勉強したいなと思ったのがきっかけです。はい、私
期待
勉強したいな、
他の講座の
研究に期待する
の、期待することはですね、私はやっぱりあのまだまだあのこう届いていない方たちにやっぱり優しくふわんと届くことで、気持ちが明るくなる方が世の中にもっともっと増えたらいいなって思っているので、それの何か手伝いができたらいいなって自分に期待して
自分にありがとうございます、
素晴らしい、はい、終わりました。はい、ニックネームですか、ニックネームって何ですかね、
まあ、できればあの下のお名前で呼ばさせていただきたいので差し替えなければ、
何かでもいいですし、
まあ、あきらちゃんとか、あいい、ね、あここでは結構なんです、
そんな感じで
もいいですし、あの赤ちゃんの国からという本はかりんというペンネームで、
あー、じゃあそうしますか、か
りんちゃんとみかさん、
ちゃんと、ね、呼び名を書く欄があるんです、
あ、じゃあかりんち
ゃん、あとで、あとこれからのメールは全部あのかりんちゃんで行きますか、私から。
かりんちゃん
ね。
かりんちゃん。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、次、赤谷理恵さんお願いします。
はい、はい、赤谷理恵です。北区の田畑から来ました。仕事は、日本語教師と、あと副業で、あの、通秘術とかあのアロマ風水とか、あと親子セラピスト、長男花子さん の親子セラピストをあのこの間習いまして、でそんなことであのセッションをやったりとかしています。で きっかけなんですけど、実はあの男の子が2人いるんですが、上の子が4歳の時にあの下の子を妊娠したんですけど、妊娠中に急にあの体内記憶というかお空の上の記憶を話し出したことがきっかけで、それまで全然わからなかったんですけど、それをちょっとあの幼稚園のお母さんにお話ししたら、その時富士山に住んでたんで、富士山のどんぐり園っていうところで、
あ、どんぐり園さん、
はい、
どんぐり
園で富士山スコール、ああ知らないですね、
どんぐり園さん近く、
はい、どんぐり園で、そういうなんかいろんなお母さんたちが月に1回あの、まあ、あの話すあの保護者会のようなものがあって、そこでなんかこう相談っていうか、今こんなことを話してますみたいなことを言ったら、あの池田明先生という方がいらして、ってそういう本を書きだからちょっと読んでみたらっていうことで、うん、先生を知りました、はい、そこからあのどんどんどんどんあの魅力をこう興味をそそられて、であの一度ですね、先生があの田畑のチュプキ田畑っていう映画館で、うん、神様との約束っていう映画を、うんうん、
ね、
はい、でその時にあの先生がいらして、その時にあの一緒にこう握手をしていただいたりとかして、それからちょっとファンなんですけど、
ありがとうございます、
優しいこの包まれるような感じがしていて、はい、今ここにいて幸せです、ありがとうございます、
期待することは、
期待することは、はい、あのまあ、あの息子のことも含め、あのそういうことをこうなんかこうぜひこう私も伝えていきたいなと思って、世のお母さんたちとか、まあ、これから生まれてくる子どもたちに何か私ができることがあればと思っています、はい、であとニックネームはそのまま下の名前でリエでいいです、お願いします、
リエでいいですか、リエちゃんです、
はい、
リエちゃん、
はい、
はい、
お願いします、
はい、
ではリエちゃんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
次は高橋小杉さんです、
はい、と高橋小杉です、はい、と最近引っ越して世田谷から川崎の
登戸に
引っ越しました、
あ、そう、
ちょっと遠くなっちゃった、
登戸から来ました、お仕事は普段は産科の病院で看護師をしています、あ、きっかけはもともと小さい頃は霊感があったんですけど、それがなくなってきて、去年の夏くらいに復活して、で赤ちゃんとか亡くなった子とか、あとこれから来たい子どもたちに話しかけられることが多くって、でその前から生きがフェスは地元福島にいる時から知ってて、
あ、そうなんですか、
結構福島でも知っていて多くって、
ああそうですか、福島、
そうです、
ありがたいですね
それで東京来てすぐの時にもあの神様との約束先生、
ああ
そうだ、なんだっけ、ミッドワイフスピリチュアルの方、
ああ、あの、うん、はいはい、あの、うん、上田聡さん、
上田さんと多分一緒に何かやってるのを
聞
きに行って、でそれで、あ、そうですね、あれ、それで愛の子育て塾のこの間受けてて、
はい、
うん、で愛の子育て塾を受けてても思ったのが、なんか当たり前とかこう常識ってされてる一般的なものが人を苦しめてて、本来自分らしさとかその人らしさっていうのはなんかこういけないものとしてみんなこう見ないようにしてたりとかしてることがすごく多いけど、でも本当はすごく人ってシンプルで、なんか幸せってたくさん近くにいっぱいあるのに、でもそれに気づけないのが今になってるのかなと思って、で愛の子育て塾は私はまだ結婚もしないし子供もいないけど、でも学ぶことでなんかすごく自分が生まれてきた理由とか生きやすさっていうのはすごく感じたんですよね。だからそれを知った目で自分もお母さんになりたいと思ったし、そういうことを知れば知るほどなんか、なんて言うんだろう、楽しかったり生きやすかったり気持ちがすごく軽くなるっていうのが、うん、そういうきっかけで、あ、じゃあこれもやろうって思ったんですけど、はい、
常識したい、楽しくなりたい、はい、楽しくなりたい、
ニクネームは小出ちゃんでいいですか、
家族とかにはこうちゃんって呼ばれてます、
こうちゃん、じゃあこうちゃんで、
じゃあこうちゃんにしますよこれからちょっと、
はい、じゃあこうちゃんで、
はい、こうちゃん、ありがとうございました、こうちゃん、ここに新しい住所を、
あ、そっか、変わった
んだ、吉野ゆかさんは遅れてきてらっしゃいますので、
ちょっと
カバンもちょっと失礼します、次は前川愛さん、
はい、
どうも、
はじめまして、前川愛と言います、東京の三鷹市から来ました、仕事は、今保育士で保育園で働いてます、うーん、あとなんかあの人の 手伝いをいろいろするのが好きなので、子育てと、あと介護もやってたんですよね。訪問介護ヘルパーもやってて、今ちょっと去年でこっちは辞めちゃったんですけど、保育士と介護ヘルパーをずっとやってて、だからね、人の、子育てとか介護の手伝いとか、引っ越しとか、イベントの手伝いとか、お店の手伝いとかをやりますっていうのを今少しずつやってて、無償でね、仕事っていうか無償で、そういうのをやるようにシフトしていけたらいいなというふうに思ってます。子供が二十歳で、子供二十歳で、もう、俳優をやってるんですけど、なんかね、そう、今までこうもらった分を、循環で返したいっていうことで、まあそういうのもやっています。きっかけはね、池場先生のことはいつ知ったのかわからない。だいぶ前だと思いますけど、まあ映画とか、あとは、講演会に行ったり、はい、してました。で、子供が3歳の時も私、その体内記憶のことは知ってて、子供に聞いたので、うん、だいぶ前から多分いろいろしてるのかなと思います。で、期待は、きっかけと期待一緒かもしれないんですけど、なんか、たまたま Facebook に、その、コロナのことが上がってきて、よくわからないけど、勢いで申し込んじゃって。でもね、いつもそうなんですよね。後でいい道分かるんですね。今、きっとこれが、なんか、皆さんとの出会いだったり、学ぶこと。基本的には、その、保育士もね、ずっとやってたわけじゃなくて、震災の後に、自分は何ができるのかなって、多分みんな考えたと思うんですけど、その時に、自分に余ってるものは、この、愛情だけだなと思って、そういうところからやったので、多分何か今から学んだことが役に、実質的に体現していくんだろうなと思ってます。で、まあ、愛ちゃんで呼んでくださるの嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました、愛ちゃん。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、愛ちゃんの次は、ようこさんですね。てるきのようこさん。
はい。はい、大阪市の、今回宮古島区という、
いいな、
宮古島区、そうなんですか、
大阪
市区、ちょっと新興興味なんですけど、今回
ケルキナ陽子さん、
はい、ケルキナ陽子と申します。もともとは岐阜にいたのですけど、主人の転勤で大阪市で、もともとは違うところで引っ越す予定が、宮古島区をふと車で通ったら、雰囲気が良かったのでしようとなって、でやっぱり良かったです、はい、緑が多いです大阪にしては。はい、仕事の方は愛ちゃんと同じ保育士をさせてもらってます。その前、保育士としては、5年目なんです。その前はちょっと事務とか会社に勤めなどしてました。
同じ私も5年目
あそうなんですね。はい、きっかけは、私が幼い頃にすごいなんか海の中が怖くって、それをお母さんに訴えてたっていうのが、何やったんやろっていう。で、池川明先生の神様との約束で、その前はなんかの大阪の公演で多分 7,8 年前ぐらいで知って、で体内記憶っていうのに行き渡って、あ、こういう体内記憶なんだなということで、で私の子供は全然もうそんな知らんわって言ってましたけど私の大阪の友達の子供は2歳の時に阪神の何でしたっけこれフルーツメガホンでなんかなんとか紹介なんだばばとか言いながら自分の前の記憶を言ってた子、それはやっぱり綺麗に3歳で
出て、
わからなく、もう今はわからないって言ってます。はい、2歳の時にガンガン言ってたで、友達はもうそういうの全然信じない人なんで、信じてないんですけど、自分の子供がそうやって言うってことはそうなんだろうなっていう。 で、その前世が猫でした。
猫だね、なんか。
あの人間じゃなくて動物からの生まれ変わりってあるんだろうなと思って、
そのお子さんは、
そのお友達のお子さん、
はい、は自分は猫だったって言ってました、飼われてたそのあの主人、ご主人さんがあのいつもラーメン屋さんに行ってラーメン屋さんの、ね、残り物を持ってきてくれるんだけれども、あのそれが冷たいから嫌だったって言って、人間に生まれ変わっても、やっぱり冷たいのは絶対食べない、
食べないんだ、
猫舌じゃないんだ、そうなんだ、
焼け牛なのに冷たいと思ってたかもしれない
皆さんコーヒー大丈夫だったの、ずっと
これ、ありがとうございます、
という、もしかしたらそれをあのお話にできたらなって、今すごくあのシナハンしてます、あのシナリオハンターしてます、
ぜひ猫舌じゃなかったも入れてもらって、
ね、もしかしたらあのカリンさんにお願いするかもしれない
おえ、絵を描かれる
カリンさんも、
あのカリンさん絵をね、
あ、絵本だね、
はい、で期待するのは、多分すごいここに集まってきてく来られた方がもうあのすごくとってもいい方というか温かい方たちばかりで、もうみんなつながってると思うんですね、やっぱり。で、私は前その勤めていた保育園で、あのちょっと人間関係があまり良くなくって、あの子供に対してすごい暴力を振るったりとか、あの暴言を振るったり先生がいたりして、それを私はその真っ向からあの正直におかしいんじゃないかっていうことを言ったんですけど、やっぱ大人の世界ってちょっと難しいところがあって、まあ、あの最終的には辞めざるを得なかったんですけども、私はもう自分で辞めてよかったなと思ったんですが、その辞める前に、担当していた0歳児の女の子、4月生まれで私、11月までもう1歳ちょっと超えてたんですけど、あの担当生といって少人、子供少人数でいるんですけども、その可愛いさくらちゃんが私に対して、私すごく落ち込んでたんですよ、その保育中で、保育中で落ち込んでたんですけども、そのさくらちゃんって子は赤ちゃんなんですけども、すごい察したのか私にいないいないばいないいないばってやってきて、ああなんかすごい、あこんなね、小さい子でもやっぱりすごく、あの伝わるし、っていうことをすごくやっぱりあの自分経験させてもらったんですね。あもうすごい大切な経験だなって、どんなにちっちゃくてもやっぱお腹の赤ちゃんでもやっぱり聞いてるし、伝えたいことがあるんだなっていうことをその時に初めて知ったので、あの今回のこのきっかけでこのようにあの皆さんと出会わせてもらったのも多分何かの意味があると思いますし、あのしっかりと学んで、やっぱりあの前あの愛ちゃんが言われてました、あの愛に期待したいなっていうあります。でニックネームは、ペルキナなんですけど、てんちゃんでお願いします
てんちゃん、
はい、
てんちゃん、はい、店長ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
では刻一点、中村体験さん、
はい、皆さんこんにちは、
こんにちは、
中村体験と申します。今日は新宿区の早稲田から来ました。あの、まあ、ただ実家が福島の郡山市というところで、今仕事でちょっと東京と郡山行ったり来たりしています。で仕事はですね、急性気学の鑑定士をしていまして、急性気学風水の
勉強をしまして、
であのセミナーであるとか、あとあのそのいわゆるこう中小企業の社長さん の社員育成であるとか、あの、まあ、気学疫学に基づいたその子育て環境とか人間関係づくりのセミナーとかをやっています。で赤ちゃんのお名前 その依頼をいただいたりとか、そういうのも今仕事でやっています。で、きっかけは
近畿の木だよね、旧約企画
の木って、あの元気とか病気の木です、
ね、あ、そうです、そっちの
木学、学問なんですけど、はい、
疫学、疫学、疫ですね、疫、あの、八海疫病の疫とか、まあ、はい、それで大丈夫です。はい、ありがとうございます。
あ、間違えちゃった。
そうです、ね、それで大丈夫です
。はい、すみません。感じを考えてます。
であのまあ、その東洋思想 の, あの勉強を、まあ、今年は私40になったんですけれども、まあ、25、6ぐらいの頃から始めるようになりまして、でその今の現代社会にやっぱりその東洋の古い人たちが受け継がれてきたその人として生きる道っていうのを今もう一度取り戻すべきだっていうことを実はその師として教えていただいた先生が先月お亡くなりになったんですけども、ずっとそこで勉強させていただきまして、もともとは私あの会計の仕事をしてたので実務とかそういうのやってたんですけれども、いつしかあのまあ親であるとかあの母のとかその職場の知り合いの方々がその子育てとか孫の面倒とかでやっぱり人間関係に苦しんでいるということで、どうにか中村さんの息子さんにちょっと力を貸してくれないかっていうことがちょうど 5,6 年前にあのお話をいただきまして、まあ本当にその私は趣味で最初は気学の勉強をしていたんですが、今それが本業になったっていうのが、はい、ということです。でこの、 あのいわゆる池川先生の体内記憶の勉強のきっかけは5年前にあの3歳年下の妹がまあ結婚したんですけれども、その時にあの本屋さんでその子育てのいろんなその、まあ、私独身なんですけれども、あのプラッと行った時にこう池川先生の著書がダーッとありまして、であのママは生まれる前から大好きだよっていう著書をパッと取って、あこれは妹に読ませようとかと思って、はい、それがきっかけでした。はい、で去年あのその個性心理学っていう通称動物ラーっていう有名なんですけど、そこ の, あの認定講師の資格も取得したんですが、あの池川先生があのその所長の角本先生と交流があるということを伺ってたので、あの自分の試験の時にそれ先生とのちょっとご縁がなかったんですけれども、あの本当にあの近いうちに池川先生に会いたいっていうその気持ちが今回この講座を通じてご縁をいただけたということで、すごく楽しみにしてきました。
ありがとうございます。
でまあ、あのすぐにあの妹があの双子の女の子を妊娠したの で, であの、はい、今4歳になってるんですけども、あの、まあ、ちょこちょこその聞いてみるとなんか動物の話はちょっとね、あのなんかカンガルーがどうだとか、あそうみたいな感じで僕らが結構面倒くさくなっちゃって、あれカンガルとかなんかいろいろそういう言葉が出てきました、はい、で実は私自身はあの産湯の産湯を使った経験の記憶がちょっとあって、それがなんかあの先生のことでなんか勉強できる機会があったらいいなと思って、看護師さんが3人いらっしゃって右側に1人こうちょっと看護師長さんみたいなちょっとこうあの丸っこいおばちゃん看護師さんがいらっしゃって、こっち左側に2人ぐらいいらっしゃって、こう右側からこうお湯をかけられてたような里帰り出産だったんですけども、そのなんか正しいかどうかわからないんですけども、そういうのはなんかちょっと頭になったという感じです。はい、でまああの本当にあのこういうあのその体内記憶というかその赤ちゃんのことって全然素人なんですけれども、まあ、池川先生のその素晴らしい教えを一つでも吸収して、やっぱりあの福島にの人たちに伝えていきたいっていう気持ちがあります。で、まあ、まだ施設決まったわけじゃないんですけども、秋にちょうど私東京大学入学で東京に出てきて20年経つんですけど、あのいろいろ生活とか仕事の環境が今福島中心になってきたので、秋にあの福島にあの帰って、で向こうで腰を据えて仕事とか自分の勉強に取り掛かっていきたいなっていうふうに、あのそういう家族でそういう話もしてた時だったので、はい、このタイミングで東京でゆっくり勉強できるのは本当にまたいい機会だなと思ったので、よろしくお願いします。
お願いします。
ニックネームなんですけど、
どうしますか？いつも呼ばれてる、
あの、まあ、前ちょっとお付き合いさせてもらった彼女にはタイ君と言われたんですけ
ど、私はラブリー、それで
それでもよかった、それで
もタイ君、
タイ君ね、
もう分かる。
ハートがついちゃう。
あのなんか揉めたとかそういうことですか。
いや、なんかタイ君ってなんか嫌な思い出だからまずいだろうなと思って。そんな嫌な思い出じゃない
ですか。あ、そうです。だからあの、はい、いつで東京を離れるっていうふうな話から、
あ、まあ、あ
の彼女こっちの人だったので、まああのそういう感じでした。
そこはさせてください
っていうね。はい。はい、
じゃあ次は笠原幸子さん。 あ、まだいらっしゃる。
いらっしゃらない。
田中千穂さん、はい。田中さんは。あれ、今日は。はい、あ、こんにちは。
こちら
こちらもあります。
あ、そうそう、あそこへの方もあります。ここ、
あ、はい。
田中さんはまだ見えてないのかな。
田中千穂さんは、
あ、まだ、
来られていません。
あ、お休み。
あ、そうか、欠席か。
はい、次は工藤真理子さん、お願いいたします。
はい、工藤真理子と申します。よろしくお願いします。
はい、
北海道の札幌から行ってきました。仕事は、看護師をしています。きっかけ、この講座 の、 きっかけなんですけども、同じ職場でですね、体内記憶 の、 先生 の、 講座を受けられる方がいらっしゃいまして、で先生のことを
知ったり
と、あとですね、私今子供が3人いるんですけども、一番上の子だけ私産んで、あと2人は主人で感染者というか、そんな感じなので血縁関係ではないんですが、そういうことも今育てて10年になります。やっぱりその間、私の中でもやっぱり自分がお母さんでよかったのかなとか、
吉野さんそちらでちょっと
質問だけども、はい、やっぱりこういう勉強をしたりとかするきっかけで、自分の中にもやっぱり子育ての自信ができたりですとか、やっぱり今まで自分にやってたこともよかったんだなとか、そういうのをすごい勉強していって行きたいと思っていますし、なんかもしそういうお母さんとか、自信のないお母さんがいれば、それで大丈夫だよって、あなた間違ってないよ、大丈夫だよって言ってあげれるように、勉強しっかり勉強していきたいなと思っています。あとやっぱり、いろいろな人に、やっぱり人生です。楽しく一日でもこう笑顔で自分らしくやっぱり生きていく。きっかけとか、なんか方法とか、何かなんか一言でも二言でも伝えられていけたらなと思いまして、この講座を受けました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします
。なんとお呼びしたらいいでしょうか。
こちら、下の名前で、マリちゃん。
はい、マリちゃん。
はい。はい、マリちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
北海道からわざわざありがとうございます。
ありがとうございます。
佐藤美香さんはまだ来られていないので、佐藤幸さん。
はい。はじめまして、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
と申します。私は仙台から来ました。7年前の震災がある少し前に、大好きだったおじさんが亡くなった時に、池川先生の方にちょうど本屋さんに行った時にお会いすることがあって、でその震災の翌年かその次ぐらいに先生の講演会が仙台であって、その先生の本を手にした時に、あ、この先生に会ってみたいと思ったのが池川先生のきっかけだったんですけど、それから仙台の方で講演会があって、いろいろな先生が各地いろんな山形にいらしてくださったりとか、東京の方でとかはもう講演会にいろいろ結構歩かせていただいて、体内記憶の本当に講演会に行って先生に接してたりはしてたんですけど、体内記憶の方の勉強を奥深く知りたいなと思ったのと、今まで事務の方で仕事してたんですけど、私もちょっと福祉関係の方に移行をしたいなと思って、この2年ぐらい前から福祉関係の資格を取得するためにいろいろ子育ての方とかいろいろな勉強をして、少しずつ自分なりに資格を取得しています。そしてきっかけというか期待とかも、なんか自分自身の自信がすごいなかったんですけれど、自分を守るために、なんだろう、強くなるためというか、自分自身を守るためになんかいろんなことを学びたいなと思って、でその自信がついた時に人になんかこう役に立てることができたらいいのかなっていうのが一番のきっかけがあるので、まだなんかそこまで、私はまだ出産とかもしたことがないので、なんかこれからなんですけど、少しずつなんかこう
いろんなことが学んでいけたらいいのかなと思って、それを、なんかこう自分が将来今100歳まで生きれる時代なので、その時に自信をついて何か残せていけたらいいのかなと思っていろいろ学んでいます。で、名前は幸なんですけど、さっちゃんが被るかもしれないので他に
ちょっといません、
いません、さっちゃん
って言ってます、
よく言われてます、でもよく被るので
よかったです、
よかったです、
すいません、
OK でした、
でもさっちゃんで、はい、さっちゃんありがとうございました。じゃあ石川雅也さん、
はい、私もあの北海道札幌市から来ました。で、工藤さんとはちょこっと2回ぐらい
あ、そうなんです
か、川崎さんの私も紹介で、
川崎さんのじゃあ
ちょっとすみません、滑り込んできたからよろしくお願いします
。三重さんの強い推しで
マザーって呼んでます。
あ、
ま、
そうなんで、で私仕事は介護福祉士やってて、まあ13、4年やってて、病院、施設、大宅、いろいろちょっと経験してて、最近まではちょっと障害者もちょっと経験して、今ちょっとまた老人の方に移行してて、でゆくゆくは今はまだちょっと始めてないんですけど、介護のフリーランスになりたいなと思ってて、その池川先生のその神様との約束を見て、人は役に立つために生まれてきたっていう、それがすごい強烈に残って、じゃあ自分は何だろう、何をすればいいんだろうってちょっとすごい自問自答してて、でハッと思ったのが、介護の仕事がすごい好きで、なので介護する側も介護される側もなんか癒していけたらいいなっていう、楽しくそういうお手伝いとかできたらいいなと思っています。で、何でしたっけ、
呼び方、
呼び方、
ネックネームは、
ネックネームは、じゃあ、まーちゃんってよく言われるので、まーちゃんでお願いします。
はい、麻代さんですから、まーちゃんですね、
はい、
はい、まーちゃんありがとうございました。はい、北海道から来ていただきました。次、渡辺恵梨香さん、
はい、渡辺恵梨香と言います。北海道旭川市から来ました。ちょっと今来る前に寄り道して明治神宮寄ってきたら、ちょっとお疲れが出てし
まいました
。
暑いから
ね。
はい、な感じなんですけど、はい、仕事は、なんか気の流れを整える気候ヒーリングっていうことをやってて、あの自称気候師と自分で名乗ってます。で、きっかけは、そうですね、気候というか、ヒーリングした時とか、ちょっと私変わった感覚があって、お空の赤ちゃんがなんかメッセージを伝えてきてくれて、なんかお母さんにちょっとお腹温めてあげてほしいとか、あとお空に帰った赤ちゃんがなんか癒して、もうお母さんが責めてたらしくて、でも大丈夫だよっていうことを伝えてっていうことで、なんかそういうのをやったりしたことがあって、それで、なんかそのお腹の赤ちゃんだったり、その体内記憶でもないお腹の赤ちゃんのメッセージ伝えたりとか、なんかこうヒーリングみたいなことがなんかできたらいいなと思ってたんですけど、思っていて、で、5月に旭川に池川先生が講演会に来られて、その時に先生になんかそういうことやってみたいんですって言ったら、あ、いいと思うよって言ってくれたことがなんかすごい嬉しくて、でそれで次の日にいっぱいだと思うんですけど、先生に直接メールして、
そうです。池川先生のから来ました、
ね。それで、なんか、いや忙しいからきっとメール来ないかなと思ったんですけど、なんか、次に刺さって、来ることになりました。
ありがとうございます。
で、期待することは、なんかあの時、なんか勢いで先生にメールして、来ることになって、結局私何しに来 たんだみたいな感じのところが正直あるんですけど、でも
勢い
先生になりたかったので、
これきっかけか、
いいね、い
や期待
期待期待は、まあ、なんだろうな、今後お腹の、あ、空にいた赤ちゃんがお腹に入る瞬間と抜ける瞬間、抜けていく瞬間が私すごくここ大事だなってなんか感じてて、なんかその看取りの部分だったりとか、赤ちゃんの部分はどういうふうにしていきたいかわからないんですけど、何かやりたいっていうところで、はい、何かできたらいいなと思ってきました。
はい、はい、
ありがとうございました。
3つ目
じゃあエリカちゃんでお願いします。
エリカちゃん、
はい、エリカちゃんありがとうございました。次は吉田美香さんですね。エリカちゃん、ちょっと住所を書いていただけ
ます。はじめまして、吉田美香と申します。山形から来ました。先生 の本はだいぶ前からもう拝見させていただいて、そのお腹の中にいる赤ちゃんと対話するとか、あとはその記憶、体内記憶も、ね、すごく興味があって、前から学びたいなと思ったんですけど、なかなか自分 のこういう場に足を運ぶきっかけとかが取れなくて、やっと今回参加させていただきました。山形の方では、産婦人科で助産師を
しています。助産師さん、
でその仕事場だけじゃなくて、自分もちょっと5年前ですかね、20周でブルーイバーしてしまったことがあって、で先生の本からかなり助けられていただいた部分もあって、でその後ちょっとありがたくまた2年後に無事に今男の子が3歳 で上の子もう20歳なんですけど、私も18年間でその時に結構不思議な体験というか、全然私はエリカちゃんみたいに特殊な能力があるってもすごく羨ましくて、この赤ちゃんのメッセージとか受け取れる、以前働いてた職員でそういう人がいてすごい羨ましいなと思ってたことがあったんですけど、ただ今回のその下の子が生まれる時に妊娠した瞬間というか不思議な体験をして、なかなか不妊治療してもできなかったんですけど、もう諦めた頃になんかわってある一個ドアを開けたんですね。ピンポンってきたので、ドアを開けたら宅急便の人だったんですけど、白い光が飛んできて、なんかこの辺にくっついたんですよ。で、飛んできたと思って、もうエコやったんですけど何にもくっついてなくて、その後なんかちょっと気持ち悪いなんでみたいな、日本だみたいな、なので本当にあの時に来てくれたんじゃないのかなと思いたいと思って選んでなので、すごく今回また今3歳になってちょっとお留守番もできるようになったので、本当に実際その実験台じゃないけど体内記憶も聞いてみたいですし、その来てくれた意味とかももっと自分なりに深く勉強したいなと思って、無理に今回セミオファーだって聞いたんですが、に入れていただきましたで、これからそうですね、仕事場でもなかなかその赤ちゃんに対してすごくこういう、なんか会話をしてねって話しかけてあげてねって言っても、やっぱりあんまりこうピンとこないお母さんが多いというか、で山形でその体内記憶とか対話とかそういう一生懸命やってるんですが、残念ながらあまりいらっしゃらないっていうのもあって、なんか毎回こうさん立ち会うたびに、なんか言い方悪いですけど、うまされてるなと、なんか赤ちゃんの力をもっと生かしたいいお産ができないのかなっていうのもあって、その特殊な能力はないですけど、自分なりに何かお手伝いできないかなと思って参加させていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ミカちゃん、はい、すいません、
はい、あ、だ、これどっち
や、はい、ミカちゃんありがとうございました。では枝沢幸男さんです。よろしくお願いします。
私も札幌から来ました。枝沢ゆき
です。4人
すごい嬉しい。
札幌とか北海道の方が、ね、あのいらっしゃってすごい近くでなんかねいろいろ今後できたらなみたいな
北海道支部
嬉しいです。私も助産師で、今あの産婦人科のクリニックで働いているので出産は扱ってないんですけど助産師です。できっかけは多分10年ぐらい前に札幌に池川先生が講演に来た時に初めて知って、その後あの先生の本とか読んで、ママ生まれる前から大好きだよってあのオレンジの表紙の本が結構気に入って、まあ、友達とかにも結構あの教えたりプレゼントしたりで、職場ではそういうしこういうのにあの関係のあるまあ、働きはできてないんですけども、まあ、別で私がすごい自分で興味があって、でそれからやっぱり、今月とかもあそうそう私もギリギリに本当に無理に入れていただいて気が付いてなくてあの無理に入れていただいたんですけども、ちょうど今月はそのなんかあのバースカフェっていうのも知らなかったんですけど、うん、もう池川先生のフェイスブックだけすごい見ててバースカフェのなんかズームっていうやつに参加させてもらって、はい、すごいみたいな、なんかオーストラリアと か, なんかアメリカの人とかみんなつながって、なんか一つのことを喋るなんか話ができるなんてすごいと思って、で先週はあの池川先生が函館に来た時に行って、写真とかも撮って今マッチ受けにしてます。
うまされませんね。
いやでもあの看取り士の方のお話、看取り士は看取り士でちょっとね興味あったんですけど、お話初めて聞いて、なんかやっぱりすごい生まれる時ってやっぱりなんて言うんですか、わーおめでとうみたいな感じがまあ一般的だと思うんだけど、なんか死についても本当はなんか本当になんて言うんだろう、幸せっていう言い方がちょっとあれか分かんないけど、なんかあのもっと死もなんか生まれる時と同じぐらい、なんかこういう感じ、
う
ん
う
ん、だなっていうのをすごいねなんか感じましたね、うんうん、で、まあ、私は具体的にあ期待することはやっぱりちょっと知らないこととかすごいどんどん知りたいなと思って、ちょっとあの池川先生の音源とか、あとなんか佐原さんの本とか、あと去年あのすみれちゃんが札幌に来て話聞いたりとか、あのいろいろ情報入れて、まあ友達とか周りの妊婦の友達とか、まあ妊婦じゃない普通の友達とかにもいろいろこういう話はしてるんですけども、もっとなんか池川先生が自分だけじゃなく伝えれる人を増やしたいって言ってたので、私もなんか伝えれる人になってなりたいなと思って、でやっぱりその例えばあの赤ちゃんもあの何もわからない赤ちゃんじゃなくてもう一人の人間としてっていうのがみんなわかると、なんかもっと人と人がね、赤ちゃんとお母さんだけじゃなくみんなそういう時期もあったし、もっと人と人が優しくなれるんじゃないかなと思っております。はい、あとニックネームはあの自分で言うのがちょっと気恥ずかしいんですけども、あの枝っぴでよ枝っぴすみません、一部の友達友達からはそう呼ばれて、
あのでもこちらからメール枝っぴでいきます
か、あ、枝っぴでは
い、枝っぴありがとうございました。じゃあ最後にヨシーのジカさんお願いします。
こちらに行きます、だいぶやってもらえ
ます、はい、どうぞ。
はい、はじめまして、埼玉県熊谷市から参りました吉野由香と申します、よろしくお願いします。仕事はですね、今、パートで調理補助をしています。高齢者福祉施設の方であの調理補助の仕事をしています。一応栄養士の人と思っているんですけども、まあ、名ばかり栄養士ということなんですけど、で、きっかけなんですけども、なんか昔からそういうスピリチュアルなこととか、まあ、前世過去世とかそういうのとは好きだったりしてたんですけども、遡ると、で一番その池川先生とそれをちゃんと知ったのは長男花子先生 の, あの子供ママのちっちゃな神様という本にあの対談を載っていたので、それで初めて池川先生のことを知りました。で、 まあ、実際自分も娘を出産してそういうことを体内教育を通して、まあ、自分のことを選んできてくれたとかそういうことをもっと早く知っていれば、まあ、妊娠中とかもうちょっと余裕させたのかなとか思うこともあったので、まあ、まだ2人目3人目も考えてますのでそういうことを知った上でこれからまた子供を授かりたいなと思いますし、また周りのお友達とかはそういうことをあまり知らなかったりするので、やっぱ自分のできる範囲、身の回りの友達とかママさんたちに伝えられればいいなと思いますし、これから赤ちゃん欲しいって方にも伝えられたらいいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ニックネームあんまりよ、ほとんど吉野さんって呼ばれたばっかしで、下の名前で呼ばれてないんでゆかちゃんでお願いします。
はいはい、ゆかちゃんもどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。下の名前で呼ばさせていただくという意味はですね、この名字で呼ばれると、下の名前で呼ばれると、やっぱりこう、体温が違ったり、交感神経、副交感神経が違ったりするんですね。なので、こういうふうなものが、まあ、どちらかというと、脳の方ですので、下の名前で呼ばさせていただきたいと。私も松前健一ですけど、健ちゃん。池川先生、明ちゃんですけど、明ちゃん。で、土屋慎吾さんは、ゆうこりんということで、はい、みんなフラットでお付き合いできればなというふうに思っています。これ皆さん、後でこちらで講義風景を写すと、個人情報が入ってしまいますので、うん、後でもうすぐ消しますので、うん、もうメモできることがあるんだったら、今しておいてくださいね。はい、ということで始めていきたいと思います。私は松前健一と申します。健ちゃんです、よろしくお願いします。こちらに住んでおります。はい、池川先生とですね、愛の子育て塾というのをね、ずっと主催させていただいて、仲良くしております。で、同じようにこうスピリチュアルセミナーに3年ぐらい一緒に席を一緒にしたというふうな中でもあります。
写真直ち呼び
止めたら
もう消えちゃいます、ね、
消えちゃいます。
みんなで一枚取って回せばいいよ、ね。
じゃあ、すみません、そこ一番タイ君がいい位置にいるので。
なんか自分の姿がもう反射で映っちゃうので
。ああ、そう
です ね。どうかなちょっと思いながら今
撮って。上手に撮れた方をケンちゃんに LINE してください。
ちょっと光がね、入っちゃう、反射しちゃって。
緑だからか。
あ、わかった。緑で描かないと。
違う。
平和の色ですからいいね。
はい。
愛の色ですから。
そして私のこの耳
でも緑の目良くなるから。
ね。ちょっと選んで緑で描いちゃった。
なんかあれですよね。みんなそれぞれ木によってこう流れる空気が違うんですけど、今回違いますよ。
またね。
なんだろうね。
増えたか。
独特の今までにない雰囲気
だ。どんなね。
いやいいですよ。いい。
ちょっと消して平気なの。
もう大丈夫。
はい。残念ながら笠原さんと田中さんと佐藤さんが来れなくてなんですけども、全部で13名ですね。16名だったらどうしよう。うまいこと、
はい、うまいこと
言った、うまいことっていうのが、ね、はい、このようにやりたいと思います。私は昭和27年生まれの11月11日までの66人だ。
え、11月か、
11月12日。
ああ近い、あ、そうか、まあ、同じ個性学でいくと昭和27年11月11日っていうのはよし行くぞと一緒なんですよ。あれと一緒みたいなのがあるんですけど、
あれですよ、
はい、
お父さんと同じですよ。そういう感じですよ、
私の娘も40歳になったんで、5人の孫ちゃんがいて、ハワイに生まれたばっかりなので、昨日2ヶ月間の孫守りから家内へ帰ってきて、やっと2ヶ月間の山小屋暮らしが終わったところでした。いやー、主婦は大変ですよね。主婦業というか家事やりながら仕事するのはもう大変で、もう本当にでした。まあでもね、今日ここなら会社でほっとしております。けんちゃんです、よろしくお願いいたします。まあ、いろんなことで何かありましたら私の方にメールいただいて、私が他の範囲ででは今から講義やりますけども、途中でおトイレの方はもう何もやらないでそのまま行っていただいて結構ですよね。
来ていただきたいなと思います。それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あ、ではご挨拶、じゃあ座ったままで失礼します。池川です。今日はご参加いただきましてどうもありがとうございます。ケンちゃんとゆうこりんと3人で立ち上げた体内協会っていうものなんですけども、講演行ってますとね、なんかいろいろ講演依頼が来るんですけど、最初のうちはね全部行けてたんですが、最近断るようになって、もうやっぱり物理的に難しいんですね。北海道と沖縄同時に来いんだ
って。
それで、じゃあ私の代わりに喋れる人が喋ってくれた方がいいのかなって思って、この協会を立ち上げてね、喋れる方、みんなに伝えていただける方を増やしたいなと思ったんですね。一つは素食のすすめの幕内さんという方が講演随分やって、素食のすすめって本を書いて、日本中に、いわゆるおばあちゃんが前作ってたご飯ですよね、それはおばあちゃんって言うと、なんで私の作ってるもんじゃないかって言ったような本を若い人に伝えてた人が、もう年間に何講演もやってるのに、気がついてみたら10年やってみたら、なんだ何万人にしか伝わってないっていうのを気がついたっていうのを聞いて、あれ講演いくらやってもダメなんだなって思ったんですよね。それでそういうのもあったんだけど、とりあえず伝えた方がいいかなと思って伝えはしてたんです。で2008年の段階で卵クラブに卵クラブの読者さんのアンケートが出ていて、その時点では7割の読者さんが体内教育を知ってるってアンケートだったので、単純に年間100万人も出たら70万人知ってるって割合に単純な数はですね、もちろんもっと少ない数ですけども、結構の方が知ってお産してるんだなと思ったんですね。で世の中の人が2000万人ぐらい知れば体内教育ということ、詳しいこと詳しくないことはもうさておいて、子供が記憶あるよって話ですね。これをしたら世の中変わるだろうなと思ったんですが、まだそこまではちょっと言ってないんです。でもかなり1000万の人知ってんだろうなぐらいの言葉を持っていて、それをもうどんどんもうちょっと2000万人に持っていきたいということと、あと世界にね、日本は20年かかりましたけど、世界はもう多分3年ぐらいでいけちゃうんじゃないかなと勝手に思ってて、それでこういうのを立ち上げて、皆さんが私の代わりに講演をしていただけたら、私はその分海外行って広めちゃおうかなと、思っているので、ご協力いただけたら嬉しいなということでやっています。で私は体内教育をこう実際に子供が聞いて、こういう霊感とかそういうの全くないんですけど、優子さんね、これからまた自己紹介していただきますけど、ご本人に記憶があるんですよね。それで子供目線でのことを教えてくれるんです。これどういうことかなっていうと教えてくれるんです。で優子さんが分かんないのは子供にまた聞いて教えてくれるので、ものすごいその多分すごい立体的な構造になっているんですね、この内容が。だから他の、普通は大人の人が、霊感のある人とかそういう人が自分の感覚で書くものを提供するんだと思うんですけど、ここはちょっと違ってリアルな、分かんないと子供聞いちゃうという形でやっているので、ものすごく実践的だと思います。で子供の言うこともどんどん変わってくるのでアップデートしないといけないんですけど、皆さんが赤ちゃんと話せるとか情報もらえるようになればどんどんアップデートしてますので、そういうのはまたみんなでシェアして広めていただければいいなと思っているので、そういうことでそのコアになる人たちが今日参加された皆さんだとこちらは思っているので、ぜひ一緒にいろんなことをね、私たちも学んでいきたいと思いますけど、一緒に学んでいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
土橋優子と申します。よろしくお願いします。私はそうですね、一応保育士とか幼稚園の先生のお仕事をしている、そういう場所で勤めたというよりは、自分で作ってやってきた、二十歳の時からやってるんですけど、もともとは親が子育て広場みたいな、わんぱく広場っていう感じで、ただの広場を開放して、その当時ね、だから40数年前ですよね、42年ぐらい前かの当時、車が一家に一台になっていくぞみたいな感じで、この辺のこう原っぱだったり道だったりでだんだん遊べなくなっちゃうねって言われてたんですね。で広場を作ろうって言ってうちの両親が作って、でその時に私子供で入っていて、
でずっとそこで、お家に帰ってからもうそこに行くみたいな、まあ、母がいるのでね、もう常にそこに帰るっていう生活をしていたから、あの普通にこう保育士さんとか幼稚園の先生になる方は一回子どもの世界から離れてまた戻るみたいな経験をされるんですけど、ずっとずっと疲れっぱなしだったっていうのが多分、まあ、私が選んでいるあの人生なんですね、一番のポイントで、それであのだからこそ、一回その体内記憶っていうのは忘れてはいないんですけど蓋閉めてるんですよ、やっぱりいでしょ、行きにくいからあの蓋を閉めて なかったことのようにしながらこう生きるっていう時代もありつつで、あの必要な時期にパカッと蓋を開けてもう一回あのそれが何だったかをこうかまとめるときに、やっぱりリアルな子どもたちと一緒にまとめていくために現場を作っておきたいなということで、私は小さい頃からあのずっと思っていたのは、お母さんと、まあ、私が思春期ぐらいかなの時にいつもお教室に行って思ってたのが、お母さんと子どもが話してる会話がすれ違ってるんですよね子どもがすごいあのママこうだよね、こんなところすごいと思わないって言ってるところと、お母さんがすごい見て一番大事って思ってるところのポイントが全くずれていて、こりゃ噛み合わないはずだなぁなんて思いながら、あの絶対私は大きくなったら子どもの目線でできている幼稚園とか保育園が作りたいなって思っていたんです。はい、でそういうことがあったので18歳になった時に子ども通訳士になるとか言って自分で学校の先生に言っちゃったりして、なんだそれって言われてお前どうやって、そんな学問はないのにどうやってやるんだとか言われながら、まあ、あのないなら自分が作ればいいと思ったので、まあ、そういうふうにずっとやってきた。その中で、子育ては3人させてもらってます。はい、であの主人があの娘が欲しいってずっと願っちゃったので、先に願っちゃったのでうちが女の子しかいないんですけど、はい、だから、女の子を今16歳と13歳ともうすぐ10歳になる女の子3人にはあのたくさんいろいろ教えてもらいながら、そしてお教室に、まあ、毎日大体60人ぐらいいるんですけど、その子どもたちともあの今日も他の取れたてのかわいいお話とかもあるので、まあ、そういうものをあのリアルに伝えていく。池川先生のご研究なさってる体内記憶をすごいってもう心も洗われるし、なんか生きる力が湧いてくるっていう、こうここで終わらせずに、じゃあそれを毎日の生活にどうやって落とすのっていうところをあの担当させていただいて、たまたま担当してるつもりもなく担当してたので、はい、それで一緒にやりましょうっていうお話になって、協会の方を立ち上げさせていただきました。なので先生の研究と現場での、使い道というか、そういうところ、子どもの、実際のリアルな声をお届けさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。一番最初あの先生の方から少しあのテキストと順番が変わってしまうかもしれないんですけど、
そうですね、
テキストちょっと開いていただくと、4講座になっておりまして、これで第4章って今まではこの流れのままやってきたんですけど、ずっとやってきてですね、あのお伝えする順番をやっぱりちょっとこう変えた方がいいんじゃないかっていう今話になっていて、でその順番で今日はあの今回は初めてですね、お伝えさせていただきますので、テキスト行ったり来たりするのをご了承ください。はい、それと一応この講座のテキストですね、あの結構詳しく書かせていただいていますので、実はこの文章を目で追いながら参加するというのはあのおすすめしていなくってですね、読めばいいじゃないですか後で帰って。なのでここでは感じるリアルに、せっかくこんなに近くに池川先生がいるだから子どもの声を聞いてるっていうのを体とか全身で感じて帰っていただきたいから、この人数なんです。そう、広い会場借りてやってもいいんですけど、それじゃあ意味ないねって言ってくださったんです。そして叶えてくださる素敵なケンちゃんがいて、私たちやらせていただいてるので、感じて帰るがあのお願いです。なので、左側右側に空欄があるんですけれども、感じたことをメモしてください。そうするときっと伝えるときに皆さんの思う体内記憶っていうことで、あの池川先生がこう言ってますっていうのは
伝わりにくいんですよ。池川先生がこう言ってますって部分がありつつも、で十分はっていうのがないと人にこう感動っていうか熱ってこう込めて伝えていけないので、ぜひそこをあのテキストに加えたら完成するって形になってますので、はい、そのようにお願いします。そしてテキストは復習はしていただきたいんですけど、予習はしなくていいですよ。感じるためにいろいろ情報入れないでください、さっき、はい、そんな感じで進めさせていただきます。でテキストは順番を変えて、まず第2章で、1ページに何
を何ページ、20ページのところをちょっと開けていただいていいですか。本当ですとこれね、第2講座、まあ、今日の後半の部分で入るところなんですけど、最初にこちらをねさせていただきたいと思います。第2章の1番で体内記憶とはというところなんですけども、まあ、私が体内記憶というのに気がついたのは生きがいの創造という本だったんですね。ですので、また後で出てはくるんですけども、体内記憶という言葉自体がまだ定義が定まっていません。やっぱ研究してる人がまずいないんですよね。で、まあ、1988年頃の論文に体内記憶という言葉が使われたりはしてたんですけども、明確なこうだという定義のもとに使われているわけではなくて、まあ、私もいろいろ聞いてみると、子どもたちいろんなこと言うのでね、全部ひっくるめて体内記憶だとは言ってますけど、結構雑な定義の仕方なんですね。でそもそも体内記憶なんでやってるのか、こう体内記憶あるっていうことをお伝えし、もちろんしたいんだけども、それは日常生活でどんな役に立つのっていうことがないと意味ないんですよ。で、まあ、これをね伝えたらどうなのかなっていうとですね、世界でまだ体内記憶に気が付いてる国ってまずほとんどないんです。前世の記憶とかね、そういうのはヒポノセラピーとかそういうので割と多くの方がセラピストもいるしやっているんですが、赤ちゃんの声を聞きましょうっていうのはあまりなくてですね、で日本ではもう実際にお腹の赤ちゃんと会話しましょうなんて人が出てきてるんですね。まあ、今日セラピストさんもお見えだから多分仕事もやってらっしゃると思うんですけど、世界でこんな普通の人が普通の妊婦さんに普通に教えるっていう国はまずないんですね。だからアメリカの研究者の人からすると日本はすごく得意的な、まあ、なんでこんなもの知ってるのぐらいの感じの捉え方をしてる。それをまあ早く拾いたいっていうことでもあるんですね。でこの、まあ、世界にね、なぜこの体内記憶があるってことを広めたいかというと、実は体内記憶っていうのはやっぱり育児が楽になったり、育児が楽になるとお母さん方の産後うつとか場合によっては虐待も防げるんですよね。でそれがお母さんたちに笑顔が戻ると世界が平和になるんですよ。今世界のファンデーションを持ってる、まあ、お金を持っていて世界平和を目指す大きな団体って結構あるんですけど、その人たちが一応に気がついてるのが女性の幸せのためにって数年前から言い始めてるんですよ。でこれは女性の笑顔と平和が直結してるからなんですね。ところが女性が平和になれない、子育てでイライラしてる、うん、旦那が言うこと聞かない、旦那が言うこと聞かない、奥さんが言うこと聞かない、これはちょっと分かりませんけど、まあ、とにかくこうね、お互いに夫婦でいさかいがあるみたいなのが当たり前の状況、これはヨーロッパも同じですね。でところが、ね、体内記憶を入れるとまず赤ちゃんを中心に家庭がうまくまとまる、それからね、一番産後うつとかマタニティブルーズになりやすい赤ちゃんが生まれた後ぐずるっていうのがなくなるんですよ。で育児が楽になるんですね。で今核家族の世界になっていて、旦那さんが昔は会社に行って育児なんかやらなくてもよかった時代から旦那さんが加わらなきゃいけない時代になると、旦那さんが体内記憶を知ってお産した旦那さんは赤ちゃんがすごく懐くのでね、奥さんが機嫌よく育児ができるっていうようなところに行けるんですね。でこれ実際上そうなんですね。だからそういうことだけでも意味があるかなとは思います。ただ科学の世界ではこれを証明するっていうことがね、やっぱそこに私のことが大嫌いではないかいとかねいるわけですけど、こんなエビデンスがないことをね、まことしやかにルフするとんでもないやつだっていう文字で書いてんだけど、その人たちの根拠って ないんですよ。ないっていう根拠は示してないんですよ。で私一応ね、後でも出てきます、論文書いていて2005年なんですけど、その論文をもとにお話をしてるんですけど、批判する人たち論文読んでないんですよね。で日本語に訳した丁寧に本人まで入れてるのにそれすら読んでない。 どうやって情報を持ってるのかって言ったらインターネットなんですね。インターネットの2チャンネルとかもとに批判してるそういう人たちなんですね。うん、だからあんまり大したことないかな、うん、週刊文春の先週号をお読みの方もいらっしゃると思うんですけど、あれまともに批判する記事を書こうと思ったのに、うん、書ききれなかったんですね。だから読むとなんか私を褒めてるみたいな名前写真付きで出しちゃっていいのかなっていうのが、みんなね変態とか書かれて、だってみんな変態だもんね、普通だよねと思って褒め言葉じゃんみたいな声取っちゃってるんで、全然あの文春の記者さんがっかりしてたみたいですけどそれで あともう一つはね、体内記憶があるということは赤ちゃん意識があるということなんですね。で、あとでも、まあ、この体内記憶の種類っていうところを見ていただくと、かなりのいろんな記憶があります。本当は細かいところでもお腹の中の受精したから生まれるまでの記憶は体内記憶だけども、うん、子供たちにお腹がどうだったとかね、何か覚えてるっていうと、受精だった記憶、受精した時の記憶とか、うん、精子卵子の記憶が出てきたり、それから生まれる前の記憶、肉体がないんですよね。これ最初聞いたと驚きましたけど、そのどうも意識体としては肉体に宿る意識体がどうもあるらしいっていうのに気がつきます。科学はこれを認めていないので、絶対体内記憶は認めないんですけど、単純に子供が言うことをそうだよねって信じたら、意識は生まれる前からあるわけです。受精する前からある、死んだ後もあるんですよ。前世記憶も出てきますからね。とどうも意識、まあ、これを魂というか、まあ、愛のエネルギーというか、それはいろいろ分かりませんけど、何かしらこの記憶のあるエネルギー体みたいなものがどうもあって、それが人間肉体についてまた離れて、ついて離れてるともやってたし、ということがあると、体内記憶をやるということは魂、まあ簡単に言うと魂のことを考えることになるんです。だからこれはだから従来の科学とは相入れない、これは心象心霊主義というかね、スピリチュアリズムというのに属するわけですね。でスピリチュアリズムって大体はネガティブな感情で皆さんお伝えする内容なんですけど、まともに考えれば、これからたくさんの人亡くなっていきます。段階の世代の人がね、もうたくさん亡くなるときに、いやこんな物理科学の世界で死んでていいんですか、ね、一分一秒の長く生かすというのは、点滴とかいろんな蘇生相関までして、カロリーの有益なんかしながら死んでいくのが本当にいいんですか。それを実際に家族の人は苦労してるわけですよね。もっと穏やかな亡くなり方ないのかって探してるわけですよ。でもこの体内記憶やるとそこに行き着くんですね。もっといい死に方があるんじゃない、逆に言うともっといい生まれ方があるんじゃないということなんです。でそういうことに気がつくということで、その赤ちゃんにいろいろ聞いていこう、いやそんな聞けるわけないでしょと思っていたら、妊婦さんとか結構赤ちゃんと話してるんです。だから具体的に話してる人から話を聞けば、どうやって話すか方法わかるよねっていうのをちょっとお伝えしたいなっていうことでもあるんですね。ということで、まあ、これを体内記憶することによって、お母さん方、まあ、人類全部ですけど、特にお母さん方に意識の変容を起こしたい、お母さん方に変えてほしい、人生を、ね、変えてほしいと思って変わりません、行動変容は起きない、起きにくいと言われてるんです。体内記憶は知るだけでお金かからないんですよ。赤ちゃんが記憶があって覚えてるだけなんです。行動変容が起きるんですよ、ね、イライラしたらお母さんが赤ちゃんに話しかけたりとかする現象が起きるんですね。だからものすごく簡単なんですよ。ただ知るだけ、まあ、知って変わる人と変わらない人といます。変わらない人は別に伝えなくてもいいんだけど、伝えておくと変わるきっかけが20年後に来るかもしれないですよ。自分の子供は喋らなかったけど孫が喋るかもしれないじゃないですか、うん、その時にあ、それが聞いてたよねって言うと、もしかするとそれを信じてくれるかもしれない、うん、そうやってだんだんみんなが伝えることによって、意識がだいたい全人口の2割超えた時点で多分急速に広まるかなって期待します。まだその飽和点までは行ってないんですよね。そこに早く到達してほしいなということで、講座をやっています。でこの先ほどの意識体があるということから、じゃあ命って何かっていうのが一番最初に戻るところなので、ここからちょっとゆうこちゃんに、
はい、
一番最初のページに戻って伝えていただきたいと思います。
はい、というわけでさ、テキストを最初に、
ここ、 ここはいいかな、
うんうん、はい、大丈夫、はい、はい、一生の命とは何かっていうところ
6ページですね、
はい、6ページからでペロンってめくっていただく、6ページか、6ページ、で、やっていきたいと思います。でこのな今からお話しする内容っていうのは、毎週月曜日に子ども会議を開いていて、で、まあ本当に私の
私がこう園作りをするときに普通は、幼稚園とか保育園っていうのは大人たち特に、まあ、あの学会で発表してるとかお医者さんのとかそういう偉いって言われるような人たちの意見をマーケティング取って研究を題材にして、現場っていうのは作られているんですけど私はさっき言ったように子供にこう聞きたかったんですね。で子供って言ってもあの何歳ぐらいって思った時に0歳からあのまあ、お腹の中も含めてなんですけど、0歳から6歳までの子に聞いていこうっていうことをしたら要は小学生の子ってなかなか出会えないのでちょっと6歳ぐらいまでになっちゃったんですけど年長さんまでに聞くことにしたんですね。で、まあ小さい子たちにも聞くんですけど会議として成立するような言葉のコミュニケーションが取れるのが一応年中さん年長さんということで、毎週ですね年中年長さんを集めて、まあ、約20人ぐらいなんですが、子ども会議をしています。でそこで、まあ、1年間2年間やるのでかなり あの内容になっちゃうんですけどもその中からちょっといくつかをこう抽出して皆さんに今日はお伝えしていきたいなっていうふうに思います。なのでこれ全て子どもたちが言ってることで合ってるかどうかは分かんないですよ。答え合わせのしようがないしただどういうふうに使ってほしいかというとどう感じたかはそれぞれでいいと思うしどう扱うかもそれぞれでいいのでお好きなように使ってくださいっていう感じですかね。そんなふうに思ってます。で多分伝える時も受け取る方々によって全然違うように伝わると思うのであまりその辺は意識しなくてもいいかなと意識せずに今日は伝えたいと思います。でまずですね、いろいろなことがあるんですけれどもそれこそ先生がおっしゃっていただいた体内記憶って一言でくくってしまうと本当に乱暴でいろんなことがこう出てくるわけですね。で体内記憶っていうのが素晴らしいっていうのはみんな、ま、あの触れた方は思うんですけどじゃあそれを私たちの日常のためにどう生かすのかこれってすごくあの難しいというかよくわからないっていう感じだと思うんですね。で子どもたちにそこからまず質問をしてったんです、うん、で今回テキスト作るんだけど何をこう載せたらいいとかもみんな聞いてます。で子どもたちがまずやっぱり僕たちは、生まれて命があるっていう状態なわけだから命についてみんなで考えるのが一番最初がいいんじゃないっていうことで命についてから始めるということになりました、はい、でこれに研究は9年目に入ったのか9年目に入っています。なので、少しずつ更新これをやってる間にも更新しちゃうんですよね、
うん、ちょっとずつ変わってきちゃうんですよね
ちょっとずつねだから本当にいい加減なんですけどあのいいと思う好きなように撮ってください、はい、だからあのこれが本当の真実なんですとかっていう必要は全然なくって子供たちってこう思ってるんだってこんなこと言ってるんだってでいいと思います。はい、で私たちあの命ねあまり命についてこれどうですか命とは何かとか言って聞かれて、生きるってどういうことなんでしょうとかってこれ大人に質問するんですけど大体死にってなるのね。で子供に同じように命ってどこにあるのとか命ってなんだとか生きるってなんだって言うともうすっごい勢いで手が上がるんですよ。はいはいはいって言ってもうそれが大変一人一人の意見を全部聞くのが大変なんですけど私の仕事は、はい、そのぐらいみんな分かってるというか自分なりの答えを持ってるなっていうのが印象だからそれがなんで大人になっちゃうとシーンってなっちゃうのかここだと思ったんですよね。まずあのここからちょっとこう入っていきたいなと思うのは そういった意味からですね。命皆さんありますよね。今ないとここにいない状態、はい、なので、体内記憶とかっていうと特にあの男性なんかはまだ産んだ経験ないしとかだからちょっと自分からちょっと遠いものみたいなイメージを持たれている方すごく多いんですけど全然それね生まれたことはあるわけですよ。子宮の中に入ってた経験はない人ここにいないんですね。
ずっと体外受精もあるのか、うん、
体外受精でもお腹に入る、
ね、入るよね、
うんうん、だからそう
だから子宮経験してない人って多分、うん、いないですよね、うん、今
の今の現時点
ではね、
では無理、
そうそうそう、うん、それってすごいなと思うわけ、なんか今の科学だったら外でこう試験管ベイビーとかでこう生まれるとこまで行きそうなのに、う
ん、羊とかはねできるんですよね、で人間はちょっと無理だな、
それがすごくないですか、うん、なんて子供たちとキャーとか言いながらやってるんですけどそうだからみんな生まれてるんです、生まれる方の経験はしてるから、あの産湯のこう経験がねあるっていうように覚えてるんですよ、でみんな皆さん覚えてないっておっしゃるんですけど、多分潜在意識の中では覚えていないんですけど、ちょちょちょってこうくすぐったりすると中からねそうやってポロポロって出てくる、この感じなんだろうとか、なんかこのずっと赤いのが夢によく見るんですよねとか、うん、そういうなんか神様の約束ね映画見て、うん、あのさっきもどうなったかおっしゃってたけど、あのそうやって思い出す方ってすごく多い、うん、なんか感覚の方からこう思い出しちゃう方もいるぐらい、多分なくなることはないと思うので、うん、ないっていうよりだからこういう体内記憶の子どもたちの話とかを桶川先生から聞いたり本から本で読んだりして、みんながわわわってざわついたりわーって思ったりするのは、きっと自分と響き合い共鳴が起きてるからなんですよね、だからそこで何が共鳴したのかなみたいなところを感じていただきたいので、まずは生まれてであの持っている命について、はい、命についてからやっていきます。でどんなところから入ろうかなって思って、まあ、ここは私の仕事なんですけど、とりあえず命っていう感じがねつくこうなんか、あここじゃなかった、こちら、はい、4つを出してみたんです。これね偶然だったの、先生がこれをお話しされる同時かちょっと前ぐらいに、なんかそう、そういう話を子どもたちとちょうどしてたのを講演会で話される時期、
ね、
びっくりしたんですよ私、あ池川先生も言ってるとか言って、後で池川明的解釈も、
ね、
はい、ご案内させていただきますけど、とりあえず子どもが言っているその宿命、宿命っていうところと使命、運命、天命、これ時間があればねお一人ずつ聞いてまいりたいんですけど、ちょっと時間ないの人数だから言っちゃうと、まず宿命っていうのは子供にねどうやって聞くかっていうと、漢字の意味をこうやってし見ながら喋ってあげたの、宿っていうやつはねって、お宿っていう漢字はねとかって、あの象形文字とか書きながら、そうやってこうやっぱりそういうことは情報は与えてあげるんですよね、そうするとああそういうことねって言い出すんです、その字を言う時に、えどういうことって言ったら、あだからさ、つまり自分の命のを器に入れた状態ってことでしょみたいな、器とか言わないよ、こう、命を、要は体って言ってたかな、体っていうことだと思います、その、家っていうのがそのお家じゃなくて体っていうことですね、体の中に命を入れた時のその命の状態みたいなことを感覚として、でこれを子どもたちに、池川先生とかがこうまとめていってらっしゃるのは、お母さんを、決めて自分は生まれてきたよっていうところです、はい、でこれね簡単にお母さんを自分が決めてきたよって言われちゃえば、わー素敵とかっていう話なんだけど、もっと子どもにはこの言葉に奥深い意味があるんですね。お母さんを決めるってことはどこの場所に生まれるかまず決まっちゃいますよね。それからあと何が決まる？お父さんも決まるね、はい、他には何が決まる？
家族、
うん、家族になる人もね必然的に決まってくる、はい、他にはどうでしょう皆さん、どんな
遺伝の情報とか顔とか、
ああ、ね、そうだよね、それも決まる、すごいいっぱいある、もっともっとあると思うよ、多分ここではできれないほどの情報があると思うんですけど、他に気づく
性か男性かを選ぶ、
うん、それもね決まってくるし、はいはい、いっぱい
食べるご飯、
食べるご飯味ね、大事だよねだってあの土地土地のね家庭食べられるものとかも違うから、やっぱり魚いっぱい食べたいって人は海辺にね選ばないと、これもすごい大事、すごい大事、いいですね。他には、
うん、 本海外とか
そのね場所ですよね、うん、日本人になるっていうところ
経済
そういうのも大事だからねお父さんお母さんを選ぶって一言で言っちゃうとなんかちょっとちっちゃい感じになっちゃうんだけど、うん、子供たちはものすごいそれを選ぶにあたってすごい情報うん、情報を取ってるし自分でいろいろなことを選んでるって話なんです。ある子がねもうね生まれよう生まれようと思ってお母さんを決めるのねすっごい長い時間かけた子がいたんだってそういうふうに話す子がいて私はね、お友達お空でこうやっているわけじゃないしたらお友達先に行って帰ってくるわけよでそういう友達とも交流して情報交換するらしくってで私の最初に行ったお友達が言ってたのはなんかすっごい暑かったんだってって暑くて暑くてあれは生きられないというかって言って帰ってきたから暑いの嫌だなと思ってとりあえずやめてもうちょっと待ってみたで次帰ってきた子がすっごい寒かったっていうのって
冷え性で
寒かったっていうのってものすごい寒くて隠れてなんとか死のうんだけどあれもちょっと大変だったよねって言って帰ってきたで次行ったらなんかでっかい生き物に潰されて帰ってきた
禁止物
ねいろいろ想像できるよねかわいいそうやって帰ってきた、うん、何が言いたいかというとすごい地球ができる歴史ですよね多分すっごいマグマで隕石飛んできてなんていう熱い時代があってそこ見送りで今度こう冷めてね氷河期が来てでちょっとこうしのいで生きてみたけどでそしたら今度巨大植物生物恐竜の時代とかそうで行ったらなんかもう戦いばっかりしててとか言って横がこう次に出てきててどんどんこう喋るわけ、うん、どうしてそんな歴史を今後してるんだろうって思うぐらいすごい詳しくお話しするんですよ、うん、そうそれがねなんかいっぱいねあのガチャが入っててねあの音源実は撮ったんですけどちょっともう聞き取れないぐらいうるさくなったんですけどそのぐらいリアルに勉強したことお母さんにあるんですかって言ったらいやないと思いますよまあねちっちゃいですしねって言って自分はとにかくこの時代を選んだんだよってでなんで今を選んだのって言ったら今ね大事な時だからどう大事なのって言ったらまあ地球はね救わなきゃいけないってよく最近の子言いますけどねそのタイミングであの生まれてきましたって言ってたのでそういう時代とかも選んでて実はお母さん選ぶってとってもすごいことねそう思ったら言われてすごい嬉しいじゃないですかねそういうのが子どもたちにとってのこの宿命みたいです、はい、で次の2番なんか一言で書いちゃうとこんな感じになっちゃうんだけど2番の使命はこれね使命って言った瞬間に漢字を説明しようとこう書き始めたらあらテキスト逆になってたらごめんなさいすいません
あ本当だ
ごめんなさいパーコが逆でした使命言っちゃっていいですか、はい、使命って言ったらもうあの説明する前にああって言い出したのみんながお名前のことでしょって言ってあそっちねそっち行くのねって要はあの音一緒なんですよね、うんうん、でよく子どもたちの体内記憶でもお名前もね自分で決めてきてるっていうのがたくさん出てくるんですけどあのつい最近もそう3歳ぐらいの女の子があそう自分のお名前の由来をねあの宿題にした時があってあの自分でまず書くわけお教室にいる時は自分でなんでそのお名前選んだのっていうのを書いてそれをパパとママに見せてあ見せる前にママとパパのどうしてこのお名前になったのかを、書いてもらっておいでインタビューしておいでっていう宿題でそれですり合わせて遊んだことがあったんだけど、うん、その3歳の女の子が、私はお月様みたいな心で生きるっていう意味でゆずきちゃんっていう結ぶ月って書くんですけど、ゆずきっていうお名前なんだって言ったらパパがああのお月様みたいに綺麗に輝いてみんなの心をこう感動を届けて、結びつけるような美しい子に育ってほしいと思ってつけたって、まあ、ほぼ一緒のことを言っていて私はお空からこの名前になることを知っていましたって書いたって結んであるんですよ。 その3歳の子が素敵なんですよね。そういうふうに言うぐらい自分でお名前を選んで生まれてきているから、これわかるよって。自分がどんな風に過ごしたいかですよね。生きたいかっていうのをのことだよって。うん、っていうふうに説明してましたね。名前に刻んだ、まあ、糸みたいな感じですかね。で次運命っていうのは運動の運を運動の運をこの説明していった時に運動会とか運動とかもうどんどんそういうふうに連なんだろうあのこう連鎖していくというか言葉がそうした時にああもういいよ先生それ説明しなくてとか言って分かった、動かせる命ってやつでしょって言って。ね、動かす命っていう意味だそうです。だからその使命で決めてるんだけど動かす命もあるっていう感じですかね。であと天命っていうのはこれねちょっと更新されたの最近。
あ、そうなの。
はい、あの、これを聞いた時には天とつながって自動的に動いていっちゃうんだよみたいなことを子どもたちが言ってたんだけど、最近もう一回聞いてみたら天ってお空っていうことふうに子供表現するんですけど、うん、お空の命ってことだよねっていう言い出したんですよ。だからお空の命と今の自分の命は同じ命、同じつながっていて、お空の命として生きるっていうふうに説明を最近変えてきましたね、子供たちは。だからあ、ちょっとテキスト更新しなきゃなと思ってるんですけど、まあ、意味としては多分あの自分が一つ一つの命っていう感覚ではなくてね、つな、うん、がった一つ の、 あの生かされてる命でもあるみたいな、そんなことだと思います、通訳すると。はい、そんなことが子どもたちから聞いたこの4つの言葉の意味でした。でここからちょっとあきらちゃんにバトンタッチして、あきら式、
はい、
はい、よくしょ、
八ヶ岳に仕込んだい先生っていう画家さんがいて、その画家さんがこうお庭とか作るのに白い服を着たおじいさんと相談してね作ってたって言うんですね。そのおじいさんから聞いたって話を講演会の時してくれたんです。でその白いおじいさんが今さっきいい話聞いてきたよってスタッフに言ったら、社長誰と話したんですか、うん、いつもあの話したあの白いおじいさんと、社長いつも一人ですけどって言われたそのおじいさんでね、あのこれをね、あの私はねサッカーゲームに例えたわけですね。それで今サッカー、
うん、暑いからね、サッ
カー日々見て、あの前オーラのジム見てた時に、あの運命はあの宿命は変えられないけど運命変えれるから自由に行きなさいみたいな話をアドバイスってしてたんですね。あのお二人がね、まるでの、あきこさんと、誰だっけ、
江
原さんで、運命と宿命とか運命って変えられないんじゃないのと思ってたわけです。運命って私はもう一直線にこうこっちかこっち決まって生まれてきてると思ってたの で、 でどういうことなんだろうっていうのがその仕込んださんが教えてくれたのが、それで宿命っていうのが宿る命なんですね。だから宿るって肉体に宿るんですよ。で宿る時に、まあ、気学とかでもね多分あの動物らでもそうだと思うんですけど、生まれた日っていうのはすごい大事なんですね。でこれでキャラクターが決まっていったり人生が決まっていくように、だからあの赤ちゃんって自分のなりたいものを逆算してこういう風な人生を選ぶためにここで生まれるって時間決めてくるんですよ。だからその時に排卵まで考えて排卵ずらしたりするんですね。あ、そう、うん、それでここってくるのが宿命なんです。でこれはね変えようがないんだけど、世界でたった一人だけなんです、この時間にこの場所に生まれると。双子といえどもあのちょっと数分ずれるともう地球の動きでは相当ずれてますので、同じ場所で生まれて誰もいないんですよ。だから皆さんの人生は一人ずつ全部違うっていうことが前提なんですね。でゴールがサッカーゲームのゴールがこれが天命だと思ってます。で天命は普通ね皆さん一つだと考えるんですね、うん、でしかも変えられないと思ってます。いや別に変えていいじゃん。サッカーのゲームでミニサッカーってすごいゴール狭いんですよ。コートも狭いんですけど、ね、それがもしかしたらこうコートいっぱいのゴールがあったらどうですか。
4時そうやってやる
よね、これ楽だね、どこ入れても OK みたいな。でこれは自分が決めればいいんですよ、ほどほどので。サッカーの ゲームでも実はコートの大きさちょっと違ってします。公式ゲームも、うん、幅があって正確に何メーターじゃないんですよ、こっからこうやって会場によって違うらしいんですよ、知らなかったですよね、ということは自分で決めりゃいいじゃんって話なんですね。でここでこれが宿命でこっちが天命、命を運ぶ宿命から天命に行く道が命を運ぶんで運命なんですよ。
へえ、面白い。
ここのボールをまっすぐに蹴る入らないですよね、邪魔する人いっぱいいるし、だからこうパスしながら、回してこっちでこう入れるわけでしょ。でこれ上から見ると一つの線になってるわけです、ボールが。これが運ぶ命で、これは運命ですよっていうと考えたわけです。そしたら、あと大丈夫、はいはいはい、いいよ。ここでボールを蹴ってこっちに行っても、こっちにとここ入ればいいんだから、どっち行ってもいいんじゃないのって考えたら、運命は自分で選ぶって話なんですよ。でこの時に大体皆さんはコーチとか外からね、まあ、こっち蹴れよって指示されて、こっち本当はこっちがいいと思うのに、こっち蹴るってことを大体やるんですよ。
13歳もそう、
ね、そうするとこっちはうまくいけるんですよ。失敗した時にこいつがコーチが下手な指示出しちゃうよ。多くの人はこうなんですよ。だから好きな方蹴りゃいいじゃんっていう話で、その結果一本の線ができて、この線死ぬまでね、これ天命が死ぬところだとすると、これが一本の線になるのが皆さんの人生なんですよ。この線をどう描くかが皆さんの人生で、どう描いてもいいって話なんですよ。だから運命は自分で選べっていう話なんですね。はいはい。
はい、
でここでね、最初ボール蹴り始め、生まれた時に記憶消してきます、ほとんどですよね。だから天命が見えない状態なんです。でもなんとなくあっち行ったらいいかなって、なんとなくあってボール蹴り始めました、この辺まで来ると明確にゴールが見えてくるんですよ。でこっからここに行くルートを使命というと、だからこれは仕込んだりさんがそういうふうに言ってたから、あなるほどと思ったんですけど、これだから人によっていろいろ解釈ありますよね。でここに例えば待ってる人がいて、こっちにパスを渡す、で この人がまたこっちに蹴るときに、ここのルートってうまくいったわけですよ、ね、穴が開いてるとこちょうどワンポイント落とした、これも実はちっちゃな天命なんですよ。要するに自分の命を使って何をするかっていうことなので、これは実は人生無数にあるって話なんですね、うん、だから天命って一つでこれを目指すわけではなくて、ちっちゃい積み重ねがここに自然に行くでしょうっていう生き方が多分ほとんどの人です。でもたまにやっぱ私はこうなるって決めてこっちを目指す人もいます、うん、だからそれはどちらでもいいんだけども、実は天命ってその一つじゃなくて人の役に立つだからね。基本的には天命って人の役に立ってるということが大事なので、その発信でここでパスを渡したらこの人役に立ってるわけですよ。こうやって待ってたチームメイトの役に立ってるわけですよね、っていうようなことの連続で生きてるんじゃないですか、ね、邪魔するやつが出てくるんですよ。お前ここにやるんじゃねえぞみたいなね、人生ではよくあるんですけど、嫌な人って出るでしょ。嫌な人って嫌な役で出てくるんです。相手チームがいい人だったら協力して入れちゃうじゃないですか。全然なんか点がボンボン入っちゃって全然ゲームになんないよね。でそうするとお前ダメだぞっていう強力な敵ってやっぱすごいいい人なんですよ。でこれがね、飯田文彦先生っていう先生に会った時に、私が嫌な歯科医って言われてね、ある医療団体でなんか、まあ、ちょっと役員やってたんですけど、提案すると自分でやるっていう団体なんですけど、ことごとく反対する司会だったんですね。嫌なやつだこいつと思って、飯田先生って生きがいの創造っていう本を書いたね先生に聞いたんです。人生で嫌なやつってどんな意味があるんですかって聞いたら、まあ、いいやつ魂の友達だみたいなね。いや先生いいやつじゃないんです、口も聞きたくないんですってますますいいやつだって言われて、すいません意味わかんないんですけど、ただ生まれる前に、だから試合の前にすでにここにいてねって頼んどくんです。で本当はねこっち回さなきゃいけない時、間違ってこっち来たらちょっと止める役やってっていうのを無数のルートあるわけですよ。そのこっち行ったらこっち行ったらいろんな状況を設定して配置していくのは自分なんですって。で仙台に女の子がいて、前世小学校3年で車にひかれて死んだという記憶があるんですね。で小学校3年の登校日に、 前は車に轢かれて死んだから気をつけて行こうって言った子なんですよ。お母さんがクエスチョンマークだったんですけど、で聞きに行ったら絵まで描いてくれました、ね、いわゆる車高炭ってやつですね。車高の低い車が黒い車が突っ込んできて轢かれて死んじゃった、なんて死んじゃった、辛くなかったって言ったら、本当はね学校でいじめにあってて早く死にたかったんだよねって。なんかこういう人生辛いから終わりにしたいと思ってたらちょうど轢かれて死んでよかったなみたいな。なんでいじめにあったのって言ったら、あ、それはね自分でね生まれる前に頼まれたって言いました。今度生まれたらいじめさせてくれるって言われたから、うん、いいよって言ったら自分だったんですよ。なんか順調にいじめにあってたんだけど、いいって言ったら自分だけど、ちょっと嫌だなと思って早く死にたいなと思ったら運よく殺された。で多分運よくじゃないんですよ、多分早くそこで死ぬっていうのを自分で選んでたんですね。という話とこうリンクしてくるんですよ。あ、なるほど、自分で頼んでくるのね、頼まれた、うんって言っちゃうのね。ということを考えたら、この嫌な役って相当仲いい人だっていうことなんです。これね、自分でこっちが調子いいと思って言ってる時に、本当はこっち行かなきゃいけない、お前違うぞって役がこれなんですよ、だからこの嫌な人が出てきたら自分の人生を振り返るのが全くいけない。あともう一つはね、これを乗り越えていくっていうのもあるんですよ。これが病気なんですよ。病気とか大病そのがんとかね、こういうものとかがある時に、あと親が邪魔します、子供がやりたいっていう、でそこでくじけるようだったら本当にやりたい、こっちに行きたいことではなくて、その乗り越えていくっていう、この2つがあるんですよ。本当は行っちゃいけないところに邪魔しに入った仲良しか、乗り越えていくのか、それは自分で決めればいいんです。どっちなのかは決めればいいんですね。で本当はこっちに行かなきゃいけない、病気の乗り越えるんじゃなくて、本当はこっちに行かなきゃいけないときはやっぱこっち行くっていうことをここで選択するっていう話なんですね。
すみません、はい、実は、はい、僕が気学の勉強会を一番最初にするときに、はい、実は4つの命っていうことでこれを挙げて説明している。
あ、そうなんですか。でどういう説明するんですか。で
今の解釈しててちょっと思ったのが、私がその、教えていただいた牛尾さんの解釈と、一緒ではないと思うんですけども、やっぱりその受精した瞬間に自分はこういう人生をこう果たしたいっていう気持ち、それが天命 で、でそのやっぱりそのゴールがとても遠いと自分が何をやっていいかわからないから、その時その時のいわゆるその近い目標っていうものが使命であって、でそれを積み重ねていた先に自分が本当にこれを成し遂げたかったっていう天命が見えてくるよということで、論語っていう文章に孔子が人生50にして天命を知るっていう言葉があるので、そのいわゆる人生のキャリア の、 その積み重ねっていうのはその使命 の、 積み重ねの先に天命があって、でやっぱり人生は自分の決意と行動で切り替えていけるよっていうところを運命っていうことを伝って、
あ、いいですね。
今この手で開いた瞬間ちょっと鳥肌が立つんで、
素晴らしい。あ、最初にやるんですね、それ。
一番最初にやっぱりその占いじゃなくて、人として生きるうちで、それぞれ の、 その個性というか気持ちを尊重するっていうことが大事だよねっていうことを、
そうですね。で体内記憶でいくと受精した瞬間でなくて、受精するのにさらにその前から意識があって、そこを受精を選ぶというところまでいっちゃうんですね。だからこれはだからその、いろんな立場の人の解釈で違うんだけど、基本的には自分で選んでいくっていうね、ここですよね。これは外せないところなんですけど、人によって全部解釈でねちょっと違ったりします。でも今聞いたらなんか似てますね。
そうですね、別に子供たちが言ってるのもちょっと似てる感じで、
だからどちらでもいいんです。これはそういう風に解釈をしたら分かりやすいよという意味であってね、で私はそういう風に取っていて、で飯田先生にも例外出されたのが、魂の友達と君は生まれてきた約束をしてきたとするね、で街角で大人になった時たった1回だけ出会うという設定をして、その時の選択肢は2つ、お金をあげるかあげないか、君はお金を持っている人、友達は乞食として出てきて、選択肢は2つ、お金をあげるあげない、どっちがいいと思うって聞かれたんです。
難しい。
だから友達はもう忘れてるんですよ。単純に皆さんがこう駅まで行く間に乞食がいて、お金をあげるかあげないかという選択肢の中で、お金をあげますかあげないですかっていう選択肢なんです。でどっちがいいと思いますかっていう説明なので、お金がいい、あげた方がいいと思うかって聞いてみましょう。おい、優しいですね。あ、2人しかいないの、あれ、あ、ありがとうございます。あげない方がいいと思う方は手を挙げてみましょう。あ、ほぼ同数ですね。ありがとうございます。私はね、あげた方がいいんじゃないですかって言ったんですね。そしたらね、飯田先生、違うって言われたんですよ。あ、やっぱ人生は厳しくしなきゃいけないんですね。あげちゃいけないんですねって聞いたら、違うって言われたんですよ。すいません、二択問題。これね、驚いたんですけど、質問が間違ってるって言われたんですよ。 人生時々あるんですよ。みんなほら質問に答えがあると思って答えるでしょ、質問が間違ってると思わないんですよ。何が間違ってたか、お金をあげるかあげないかまではいいんです、ここまではね、どっちがいいっていうのは間違ってます。
あ、面白いことか。
そうなの。あげるあげないっていうのは皆さんだからここに来る来ないっていう選択もあったわけですよね、うんうん、それで来るという選択をした、来ないという選択もあったわけです、うん、そうするとね、どちらでもいいんです、いい悪いじゃない。だからこうボールをどっち蹴ろうかっていうだけなんですよ。蹴った先の見える人生が起きる出来事が変わっていく、こっちに蹴ったのとこっちの蹴ったのでは選手の動きが全然変わっちゃうんですね、うんうん、それでじゃあどっちがいいかというとどっちでもいいんですよ、こっち向かってるから、うん、で起きる出来事が変わるっていうのは事実みたいなんですよ。皆さんの日々の選択、朝から晩まで選択の連続でしょ、その一つ一つの選択の積み上げで起きる出来事が変わってくるらしいんですよ。でそれに良い悪いはないんです。うん、よく例に出すのがプロポーズあの日に戻って断りたいっていうね、田丸さんだとあの方の言葉がね、断ってこっち行きましたちょっと同じ年限出すと同じこと言ってますよ。あ、こっち行ってもこっち行っても同じでも嫌になるっていう現象は違うことかもしれないですよ。だけど多分同じ、だから自分の選んだ人生で最後まで行った時に多分幸せも不幸も同じだけの熱量というかね、エネルギーは来るんですよ。でそれをいいと思うか悪いと思うかっていうその違いだけなんですね。起きる出来事は一緒なんです。でいい悪いはなくて、いい悪いと思う自分がいるだけなんですよ。松下幸之助さんの話すると、船に乗る時にちょうど池かなんか落ちちゃいました、川かな、うん、それで船頭さんが拾えてます。松下幸之助喜んだんですね、今日は良かった、船頭さんが言ってくれて助かったよって言ったんです。皆さんが船に乗る時に落ちたら船頭さんが言って怒りません？あんたがいてなんで注意してくれなかったんだって怒りません？ね、だから怒るという選択と喜ぶという選択と2つあるの、同じことなのに。で松下さんは喜んだのでそういう人生になった。普通怒った人は怒るので普通の人生になった。どっちがいい、いい悪いはないんです。その結果として何かが起こるということがあるだけなんです、うん、それはいい悪いはないということなんです。これが実はね、体内記憶の一番ベーシックな考え方だ。物事にいい悪いはないんですよ、うん、ただやったことに対して何か起こる、これが原因と結果の法則なんだけど、ほとんどの人はいいことをしたいい結果が来ると信じ込まされてます。いいことっていうのは必ずしもいい、何かやったら1億円当たりました、これいいことですか？わかんないね、いいと思うでしょ、で不幸になるんですよ、うん、だから1億円もらった時に不幸にならないって冊子をもらうんですよ、うん、あのね、うん、国際さんっていう人がね、国際さん本に書いてあるんですよ。横断歩道を青信号で渡りました、そうしたら車に引かれました、これは運がいいか悪いか、どうですか？青信号で渡って引かれちゃった、運がいいか悪いか、普通運が悪いと思いますよね。引かれて救急車で運ばれた先に運命の看護師さんがいました引かれなかったら出会わなかった、で出会いました、これ運がいいか悪いかと思うでしょ結婚したんですそしたらその看護師さんに莫大な負債があって自分が払わなきゃいけなくなっちゃった、看護師さんは逃げちゃった、どうします、これは運がいいか悪いか、これがね、人生万事採用が馬っていう話と一緒で、中国のね、まあ、採用っておじいさんですよね、名馬の産地の中国のお話で、まあ、名馬がちょうど自分の飼ってた馬が逃げちゃった、村人は運が悪いなおじいさんって言って、いやそうでもないかもって、まあ、おじいさんそう言うんですけど、その逃げた馬が名馬を連れて帰ってきたんですよ。そしたらおじいさんラッキーだねって言ったら、いやそうでもないかも、
なんで
そのいい馬に息子が乗ってったら落馬して骨折しちゃったんですよ、だからこれは運がいいか悪い、馬さえ来なかったら骨折しなかったのって言ったら、村で戦争が起きて若者は全部徴収されて、ほとんどみんな死んじゃった、ところがその若者は骨折してたために生き残ったという話なんですよ。だから物事がいい悪いはその後の結果で勝手に判断してるだけで、起きた時に不都合だと思っても結構運が良かったり、悪いと思っても運が あ、よかった、悪い、いいと思っても悪かったり、悪いと思っても良かったりっていうことが人間万事さよがまの言いたいこと、うん、国際さんの交通事故の話と同じということは先のこと分かんないんですよ、ね、だからそんな単純な起きた目の前のことで良い悪いを判断しない方がいいよっていうのが育児にものすごく役に立つっていう話なんですよ、うん、子供がなんか悪いことをした時に怒るじゃないですか、うん、それってそんなに悪いことなんですかって見れるのはこういうアイデアがあるとそう思えるようになってきます、だんだんと。だけど単純にお母さんイライラするんですけど怒りますよね、うん、だから誰が聞いてもこれは怒るよねってことをやるんだけども本当にそれってそんなに怒んなきゃいけないことですかっていうような見方にだんだんなっていただけたらどうやって意味があるなっていうことなんですね、まあ、急に言われてもねちょっとわからないと思うんで、はい、というところで、いいですか。
はい、ありがとうございます、はい、楽しいお話で私が現場で同じような経験をやっぱりするわけですね。例えば、あるね、まあ、そういうふうに会議をしている最中に年長さんのもうなんかすごい何でもよくできるいつも話もこうやって聞いてるみたいな女の子がある日突然お話を してる時にね後ろ向いて持ってた鉛筆で壁にお絵描きを始めたの。でそれをまあ見つけたので、あ、なんとかちゃんお絵描きを壁にしてるんだねって、まあ、言ったわけですよ。そしたらその子がだってさって言ってわーって泣きながら、すごいなんかすごい悪いことしちゃったみたいな感じの雰囲気になったから、そうそう、それで、あ、そうなんだねって言って、あのね、待って待ってって今先生は、お絵描きしてるんだねって言っただけで、いいとか悪いとか何も言ってないし、みんなもどう？って言ったら、うん、別にいいとか悪いとか何とも思ってないって言うわけね、子供たちも。それなのにどうしていけないことしちゃったっていうふうに言ってるのって聞いたら、その子が誰が言ってるの誰が言ってるのって聞いたら、あ、私が自分で言ってるって、自分で悪いって決めた、そっかって、じゃあみんなはね別にいいも悪いもないって思ってるのね、先生もそう思ってるの、ただ書いてるんだねって言っただけで、で今もう一回そう聞いて自分とお話ししてどう思うって言ったら、こうしばらく考えて、うん、だって書きたくなっちゃったんだもんって、うん、そうねって、それで書いてみてどうだった、うん、すっきりした、だから書いたことはよかった、うん、そうだね、それはあなたにとってそれはよかったっていうのでいいと思う、でじゃあその先行こうか、でここからどうしようかね、だから書かれた、じゃあ壁さんの気持ちもちょっと聞いてみてくれるって言うと素直だからこうやって聞くのよちゃんと、うん、あーそっかーとか言って、どうしたって言ったら、壁さんなんて言ってたのって言うと、うん、すごくくすぐったかったけど、まあ構ってくれて嬉しかったみたいなね、いやで、でも最後はやっぱり綺麗に消してほしいなって言って、綺麗にしてほしいなって言ったら、じゃじゃーんって消しゴム持ってすっごい列車に立つ男の子がいて、消すのが大好きな子が僕がやっていい、やってあげているいいって言って、もうその子のお役に立っちゃったわけね、もう嬉しそうにこう消して、みんな嬉しいみたいな、そういう画面とかで、そういうのって本当に、あ、最後はありがとうっていうわけ、お互いみんながね、ありがとうって、あ、そういうふうにこういうふうに泣いてくれたから、こういうこと考えられてよかったとか言って、お互いに自然と子どもたちがありがとうありがとうって言うんです。そうだから、その事実、書いちゃった子、消した子だけじゃなくて、そこにいた子がみんなそれぞれに、はあ、いいなってものを自分から自ら取っているので、ありがとうが自然に多分で勝手に出てくるっていうような感じもあったり、あとね、今日取れたてで面白かったのは、授業参観で、今日は時計の時計がテーマでやってたんですね。で、まあ、ちょっと勉強チックなところもやっていて、で、プリントでこういう風に、これ今何時みたいなプリントがこうやって、ほら12時、3時、6時とかでこうあって、まあ、7のところに短い針で、10のところに長い針みたいな、これ何時みたいにここに書いてっていうのがあったんですよ、うん、そしたら、まあ先生が用意してた答えは7時50分だったわけね、
だけどこれすっごい微妙なんで、こう七時にぴったりみたいなところにこの矢印があって、あーって下向いてる子が、私6時50分だと思ったって言って、で先生はあそっかって、でも先生は私たちのことを思って父にぴったりにしてくれたんでしょって言ったわけ。そうで、私は時計ってね、これ動くわけよって、動いてきて50だったらここちょっと手前かなって思ったけど、先生はそういう風にしてくれたんだよねって発表したら、そう、それでもう先生もその、ああそうだね、本当にありがとう、そう先生は親切でやったんだけど、でも親切でやったっていうよりは7時って決めてたとか言って、うん、でもそういう風に言ってもらえて嬉しいなって言ったら、みんなが、ああ本当だ、いいね、ありがとうねと言って、みんなでこうありがとうを言い合うわけですよね。でその先生またいろいろやってて面白くって、で、その後に時計がそもそもなかった時ってどうしてたんだろうねってふっとこう質問をしてみたら、いろんなのが出てくる、腹時計だとか砂時計だとかいっぱい出てきて、でどれが一番古いかなって、もうすごいいろんな、でボンボン時計とかカチカチ時計とか、もうなんかそういう作った名称までいっぱい出てきて、どれ一番古いと思うって言ったら、ある女の子、あ男の子が、恐竜時代にも砂はあったからやっぱ砂時計じゃないとか言って言い出して、そうだよ、時計ってさネジがあるじゃんって、もう分解した経験もあるんですね、みんなで分解してみようって分解してるから、ネジとかはさ昔さ、ネジを作ろうと思って作った人がいない時代は時計ないから、やっぱこう時計があるっていうこと自体新しいよとか言って、でそうやってすごい話をいろいろしていくわけですよね。でもじゃあ砂時計かなんて言ってたら、ちょっと待てとか言って、砂時計を入れるものができたのってこれも結構新しくないって話になってちょっと待って、その前があるよって言って、あとは何があるかなって言ったら、パパが日時計を持ってる子がいて、パパね最新の日時計持ってるって、本当に最新なの、なんか四角いこと見せてもらったんだけど、すごい最新だねって言って、 でもこれは最新だけど、じゃあ日時計先生今作ってみるねって言って、もうその先生用意してて嬉しそうに、じゃーん太陽持ってきましたって、懐中電灯のでっかいやつ、でそうするともう本当に子供優しいから、本当に太陽だって言ってくれるのね、だって映ってるのを見て、あ先生太陽持ってこれて偉かったねとか言って、でちょっと太陽でしょ、で人間ないから、ノリスティックノリかなんかこうポンと置いて、ね、人間が立ってて太陽がいます、ちょっと見ててとか言って、こうやって当てると影ができるじゃないですか、ね、かちょっと見ててよ、ほら影あるでしょ、見てて、だんだん日が昇りますよって言って、そうするとこう影の長さが短くなって、こうやってこうやって映っていく、それを見て、あらもう満足そうに先生がこう見せているわけね。そしてすっごいテンションが高く、それをこうやるわけよ、その先生は、ね、すごくない、すごいでしょ、すごいでしょとか言って、もう舞い上がってて、ある男の子だったかな、先生テンション高すぎる、ね、お母さんお父さん見てる中で、もうみんなも大笑いしながら、先生テンション高いよって言ったら、その先生も面白くて、だってさこれさ最初に発見した人は先生なんかのテンションよりもっと高かったと思ってたから、もうすっごい納得しちゃって、そうか先生それはその通りだからなんかもう心配も、あ、まあ、心配かどうかは分かんないですけど、そういうなんかこうやっちゃったなみたいな、私たちからしたらやっちゃったなっていうようなことも全部こう子どもたちはすごいあったかく拾い上げて、なんか全てなんかもうよかったねってことにまとめ上げてくれるんですよね。うん、それをなんかもうあったかく、あのみんな笑ったりとか、なんかいろいろこうあったかい目で見てくれるお父さんお母さんもみんないて、そうすごくなんかね、あの今日も素敵な時間過ごしたなって思うんですけど、だから本当失敗とか怖がらなくって全然ね、あのいいんだよっていうのをこう日々、あのそれこそこれを知ってるからなんですよね、子どもたちは。ですこれが根っこの部分に彼らはあるわけですよ。自分で決めちゃっていい、ね、あのゴールのね、その天命って言われるものがちっちゃかろうが大きかろうがそんなことが関係ない、ね、だって朝ねこうやって来るもん、 先生今日天面叶えてきちゃったとか言ってなどんな天面叶えたのって今日もママをにっこりさせてきたよとかもうそういうこと一つ一つも全部天面なの彼らにしたらもうその天面ってこんな大きなことを言ってるわけじゃなくて毎日ですよね、僕の言ってあげた一言でお母さん超笑顔になったから今日はいい日だとか天命もうバッチリだとか言いながらもう簡単に天命を使うんですね、うん、だからそういう大きさ小さもなければ、そうそうそう分からなければどうやってそのね行き先方向を決めるのって言ったら自分が喜ぶかどうかっていうところがポイントだって言ってそうやってこう話すんですね。でその時の心のね、状態ってどんななのとか言って絵を描いてもらったことがあってすごい可愛いんだよ心、まあ、ハートを一応用意してたんですけどこの子なんかはこれこのねすごいこれ多分地球なんですよね草があって空があって、草木があってお花があってなんかいっぱいあって真ん中にハートが4つあってこのハートの一つ一つ説明してくれてあっ温かさ、穏やかさ、パートナーがいること、癒やしさ、すごくない？っていうふうに説明されるわけ。あ、こういうあの自然とこういう気持ちを持つことで、この状態で自分がいるといいんだよって、この状態で全てを選んでいきましょうってあの語られるわけですね、私は。優しさ、
うん、
パルがそう言ってた、うん、でこの子はねこれゲゲゲの鬼太郎に見える見える上手じゃない超大好きなのゲゲゲの鬼太郎が僕私はゲゲゲの鬼太郎ハートにするって言ってでもねあれもすごくってハートの中に一人いてこれもハートでこうやってもはあの全部どう見てもにっこりになる絵を描いてるんですよ、すごい才能だよね要は笑顔でいるっていうこと好きなものに囲まれて自分が笑顔の状態でいる間に選ぶっていうのがいいんじゃないっていうふうにこの子は言ってましたねこの子は4歳さっきの子が5歳かなでこの子は、これねハートの中に家族を描いてあってね、うん、家族が自分のハートの中にいつもいてくれるからその状態が私は一番あの安定してるみたいな、うんうん、あのってことを話してみんな笑顔でね話してくるでこの子はね何だったっけなあそうそうこの子は、まあ、もうレインボーを描いていろんなこう要素があるのがよくてで ここがポイントなんだって何レインボーねって聞いたらえだってこうアンテナ立てとかないとっつって要は宇宙の情報を常に取ってるらしくてこの子はそのアンテナが立っていてしかもレインボーの状態で選ぶとあのすごく自分にとっていい選択ができるみたいなこんな風にこの子は年長さんだから、6歳かな、うん、こうやって子供たちはあの本当に教えてもいないのにいろんなことをあの分かった状態そうなんですっていうようなこととかあとお名前で言うと本当に私たちはお名前はすごい子供にとって大事なものであの忘れちゃうでしょ自分が決めてきたしそんな使命とか言っちゃっても今の私たちが探してる感じじゃないですか、うん、ね40年とかかけて探すわけじゃないですかで子供たちもやっぱり忘れちゃうってことを なんか知ってるらしくって、うんうんうん、それがなんでっていうのをあの聞いたらさっきもちょっとここで話してたんですけどあの体にこうね自分が入った時に体っていうものが使う初めてなわけですよ使いこなし方とか運転の仕方が分からなくてそれに夢中になっちゃうとついつい忘れてっちゃうらしいのね意識がこっちに向いちゃうからっていうような理由があるらしくって、まあ、忘れやすいんですって使命自分だけ決めてきた使命をあの忘れやすいってそれをあの忘れてもいいように名前に地図として刻むっていう感覚で名前を選んでるそうですだからね名前遊びとか私よくするんですよね例えば、こういうこの子面白かった、小林恵美っていうお友達がいたわけでこれで、まあ、お名前も決めてきてるんだけどお名前結構音なんですよね、うん、ね木川先生、うん、音を大事にしてるんだよね
そう子供って、うん、ソフィアちゃんって女の子のね、うん、記憶ある子でソフィアちゃんどういう感じ書くんだろう けって聞いたら、もう高校生なんですけどね、あの漢字に意味はないのっていう言い方をしたんですよ。音が大事だで、音が大事だから字は何でもいいのみたいなこと言って、おお、そうなのかなみたいなね。だからこれをちょっと、まあ、その子はそう言ってたっていうことなんですけどね。
そうだからね、あの例えばこれを一つ一つの音として取るんですよ、お名前を。で、まあ、漢字とかそういうのも意味あると思うんだけど、これで自分がどういうふうに生きたいかをあの書いてみてって、これ頭文字ねっつって、こうなんとかこうなんとかでいきますみたいな、はいとか言ってやった日があって、書いたところの子、心バッチリ優しくしっかり笑顔でみんなな、でいきますって書いたの。すごいよね、それサクサク書くんですよ、子供って。すごいサクサク、これね、やってください、自分のお名前でね。そう、そんな風にこう、あの結構子供って自分のお名前を大事に、で忘れた時は自分の名前言ってって言います。名前を言ってほしいってよく言う子がいて、なんでかなと思うと、やっぱそれの音の響きで思い出そうとするのかななんて、ちょっとそれは私の勝手な想像ですけど、名前で呼んでとか名前で言ってくれるとかってわざわざリクエストするから、ちょっとそういう怒られてる時とかに言ってほしがるので、きっとそういう効果があるのかなって。で、私たちもあの名前だからとっても大事だと思ってるので、あの名前の通りにね、生きられるようにサポートするんですね。で、ある年長さん、去年卒業して今1年生の時、ゆうきくんっていう男の子がいて、その子は1歳の時にうちに来た時はもうお母さんから1ミリも離れないような子だったの。そう、もう常にお母さんすごいできる方で、何でもこう完璧にこなしていくので、すごいお母さんだなと思うぐらい、もう何でも完璧になったんですね。だから何もやらなくてもよくて、彼は相当こういじけてしまっていた状態で、で、あのいじけてるのが基本になって、もう1歳の時点でスタートしたんですね。で、卒業する際にはみんなが憧れるスーパーヒーローみたいな兄ちゃんになって卒業したんだけど、その子がじゃあその5年間に何があったかっていうと、その、いじけるたんびに、あのもうすごいのよ、飛び箱も8段の飛び箱の上で空中返りをして降りたりとか、そのぐらいすごい、本当にあの何でもできちゃう。でバイオリンも弾けちゃって、コンサートをねしてくれて、バイオリン持ってきたの、いきなり。でこれ聴かせてあげるって言ったから、しょうがないからコンサート会場設定して、あのチケット作ってポップコーン焼いてやったんですけど、そう、それでやったら、その子がこうあまりにもかっこよく弾いたもんだから、僕も発表したい、私も発表したいって次からこう出てきてね、そう、その子に勇気をもらった。みんなが普段言わないような子がね、出てきたの、ステージに。本当にお名前を達成して卒業していくね、君はって言って、あのすごいあの伝えたことがあったけど、でも本当その子はことごとくいつもいじけてきたんですよ。でいじけるたんびに、君の名前はゆうきっていうのを言われて、ゆうきを持って頑張れみたいな、もう私たちがやることは諦めさせないってことだけなので、いじけさせない、諦めさせないと手伝ってるだけで、あと何も教えてないんですけど、本当にそれをね、あのやっていくとそういう子になる、お名前の通り生きてくれるなっていうのを感じます。まあ、そんなところで、あのいろいろきっとあると思うんですけど、子どもたちは本当にこうやって、いい悪いの体験もないって言ってるし、みんな命は違うものだから、違って当たり前なんだよとか、でそのやっぱり根底には人の役に立ちたいっていうことを子どもたちは話してるね。そんなところでしょうか。で次に、じゃあ命のね、今まだ命の始まり、命を使う言葉しかまだやってないんだけどじゃあ命の始まり、さっきお話ちょっと受精とかで、その前からとかいうお話あったけど、命の始まりのタイミングってどこに設定しようかみたいな感じで、三択一を用意させてもらったんですね、子どもたちに。皆さんもちょっと、ちなみに 1,2,3 のこれ3択でお願いします。あのさっきみたいなことないです一応3択で、1、まずは宇宙の一部としてね、自分が誕生した時からを、まあ、命と言うんじゃないか。2、受精をした瞬間からなんじゃないか。3、生まれて出てきた瞬間からなんじゃないか。どこを命と設定して
いるのか、これ正解ないですよ、うん、子どもたちはどう思ってるかというのを発表しますけど、皆さんはどう思ってるかというのを答えていただいていいですか。じゃあ1番だと思う方、この講座1番が一番多いんですよね、ほとんどほとんど、はい、じゃあ2番ですよっていうか、お二人です。3番ですよ、この講座一人もいつもいないですね、ここね、はい、なんか別にこれがでどれが正解じゃないんですけど、子どもたちはちなみに2番で、ね、意外だなって、私も1番って言うのかななんていつもの流れで言うとって思ったけど、で医学的には先生どこですか、科学医学は2番
2番
ね、っていうふうに言われていて、でね、質問ちょっと
かなな
んですよね、で質問変えてね、じゃあ今みんなはどこから生まれたのって聞くと、まあママのお腹からって言いますよね、でもね、みんなはどこから来たのって言うと宇宙とかお空とか言われる、まあ、この違いとこの2番を選んだ理由は、多分その先進んでいくと分かると思うので、ここは進めちゃいます。で今度ね、じゃあ命具体的にしたいので、やっぱりどこにあるのかっていうのをちょっとみんなで話してみようってやりました。命どこにあると思いますか、皆さん。じゃあ指さします、命ここにあるんじゃないの、私の命っていうところ、ちょっと想像してください。別に外れても当たりがないから大丈夫いいですか、じゃあせーので、さ指差ししましょう、せーの、はい、はい、上という方、ここという方、これはここら辺、はい、ここら辺、あとは下はどの辺ですか、
地球
の辺、あ、こうだったりこうだったりこういう感じ、はい、ありがとうございます。これね、子供たちがやっぱり分かれるんですよ、子供たちも。でも一番多いのは
お腹
で、お腹でもやっぱ子宮だろうね、うん、あと多いのはこの辺と全部なのかな、自分から出たところみたいな、こういうふうに刺しながらこう全方向にいうパターンと、ここは少ないんですよね、子供ってね、でまあやっぱりそれからすると、子どもたちはやっぱり子宮っていうのとっても特別な場所って思っているのが、お話普段しててもいっぱい出てきますね。だからやっぱりその子宮から自分の命が始まった感覚っていう風にどうやら子どもたちは思っていることが多いで、まあこういうふうに言いますよね、命を宿す子宮お宮、でやっぱりこう参道、お宮参道も同じですし、ね、お宮っていうので昔の方はこういうふうにおっしゃっていた、ね、神様と同様に赤ちゃんという存在はとっても大切な存在であるっていうふうに伝えられておりますので、なんかその感覚とちょっと一緒のことをね、子どもたちは感じて言ってるのかなっていうふうに思いました。いいですか、場所正解がないのね、はい、だけどこんな風に子どもたちは感じてる、進んで平気ですか、はい、で次、じゃあ材料必要だよねって必ずね、子どもってなんか作るってイメージあるから材料に行っちゃうんですよ、なんかカレーを作る材料みたいな、人参じゃがいもみたいな、もう感じで命ってどんな材料でできてるか、はい、ちょっとどうでしょう、どうなったか、そう、1何2何みたいな感じでもいいんですけど、まあ、これとこれとこれは必要かなみたいな、どうでしょう、どうなった、でも
なんか愛とか、
あ、愛だ、愛ですね、愛だけでいいですか、命、光、はい、あとはお水、面白いそうですね、意識ね、はい、
欲
ね、はい、
感情
、はいはいはい、こうやっていっぱい出てくるね、これね、いっぱい子どもたちもうわーっていうのでね、すごいいろんなこと言ってるけど、まあ子どもたちがですよ、言ってありがとうございます、ご協力していただいて、こんな風に言います、体、心、まあ、魂って言わないんで、子どもたち光の玉って言いますね、表現として、あ、これ多分子どもによっても卵っていう子もいたり、ちょっといろいろだと思うんですけど、それが命っていうので一応まとまったんですよ、20人の意見がね、だけどちゃんと待って ました!」っていう声が聞こえて「何もあるの?」って言ったら「どうしても外せない一つがある」「どういうこと?」って言ったら「やっぱりこれを結ぶ線がないと」って言い始めた。これ一個ずつバラバラだからやっぱ結ぶものがねないとそれで完成だよって言ってましたね。でその結ぶものって何具体的にってちょっと聞いてみると、体にほらへそのあってあったしママと結んでたやつ あれあれってあれは体も結ばれてたし気持ちも結ばれてたし全部がお母さんと結ばれてたからね命を結んでたでしょってそれからそれ生まれた後切っちゃったけど実は切れてないんだよなんて話もします。子供たちはいつでもつなげられるらしくって神経とか精神とかも、まあ、なんだろう体のね勉強をしたりする時にこういう文字が出てくるんでその時の覚えてるので使うんですよね。神経と精神の違い分かってるのかなと思ってちょっとこう聞いてみると神経っていうのはまあ体のねいろんなもの情報をね送ったり、まあ、血でもいいんだけどとか言ってそういうやつ で精神っていうのは体のお外と神様つなぐところだからとか言ってなんかねちょっとこう違うものとして扱ってる話なんかもしてくれますよね。だからこういうふうに結ぶものがあって、まあ、命でも後々これもうちょっと本当おっしゃっていただきましたけどもう少し詳しくこれは大雑把な感じの理解解釈なのでもうちょっと進めていくといろんなものが皆さん言っていただいたものが出てくるのでちょっと今の時点では置いときます。はい。でこの中でねちょっと心って出てきて体は体ってわかるよね。でまあ魂もなんとなくわかるかな。じゃあ心ってみんなはどういうふうに子どもたちって感じてるのかなってちょっと勝手に私が知りたくなっちゃって心っていうのがちょっと先生教えてほしいなって言ったら心についての今度お勉強に始まりました。で心ってどんな感じって、まあ、絵描いてね教えてくれる親切な女の子がいるわけですよ。じゃあまあちょっと分かりやすいように言うとこんな感じって言われてでもこれこんなちょっとじゃないんだよもっともっといっぱいいっぱいハートのこの心の中にはいっぱいの心があるわけで色塗ってくれるのね。色がついてない状態のやつとこの本当は黄色はねこうピカピカ光ってるんだって光ってるのとあと暗く消えちゃってるのと3種類あるんだっていろいろね心にで大人を見ると結構半分ぐらい消えてる人とかいるよねとかってゾゾッとするようなことを言ってましてで、先生たちのねお仕事はやっぱり心を育てるっていうのがねちょっと一つテーマになってるからやっぱ心を育てるについてちょっと聞いてみ教えてもらえますかとかっていうともう一斉にブーイングなんですよ。心は育てない育てないって笑うあブーイングっていうか笑われちゃうの。先生違う違う心は育てない育てないだって出来上がってるもんって子供たちがどうも共通しているのは生まれた時に完璧なんだって心って一体心が何かっていうのも多分後々出てきますけどまずその心を育てるという仕組みについてねここでは急にそっちの話になっちゃったんですけど心は生まれてねなんか証拠ないかななんか大人たちに説明したいからその生まれた時が完璧な状態って証拠みたいなのないって言ったらあるよとかってえあんの何何って言ったら赤ちゃん見て例えば怒ってた人とか悲しい人とかみんな赤ちゃんを見ると笑顔になるでしょってあれって完璧な心を見ているからそうなれるんだよって言うんですよ。ちょっと妙に私は一人納得してしまってまあいっかこれでと思ってその質問はそれ以上しなかったんですけど、まあ、そんな感覚ででね要は心にはスイッチがありますって3段階なんだって。で心のこうスイッチっていうのが1,2,3 段階になってるんだって。で生まれた時はここにいるらしいですよ2段階で。これが光ってるピカピカが黄色だとすればこの状態ランプはついてるんだけど点灯してない。点灯はここはピカピカここはただついてるっていうのかなついてるここはピカピカ光っちゃう。
ちはまあ消えてる状態、消えてるって感じかなっていう風に3段階あるらしくって、真ん中のニュートラルでこう生まれてくるんだけど、まあ先生が言いたいのはここにしたいってことでしょって言われたわけ、うん、3にしたいってことだよねって、うん、だってさやっぱり3はいいよねとか言って言い出すわけ、3の2と3の違いは何って言ったら、ピカピカ光ってるってことだよって、まあ、その言葉が足りないでそんな感じで、それをこう解釈していくと、要は光るってことは動力がエネルギーが発生している状態ってことですね、つまり、うん、だからもうよりこう活発に使えるというかね。でね、まあよく言うのは私たち子どもたち見ててあれなんですけど、例えば好奇心っていうとか探求心とかってあるじゃない、この状態だとね子どもたちどうなるか、まあ、この状態で生まれますよね、赤ちゃんたらあれなんだろうって言ったらもう動いてますよね、あ、動ける赤ちゃんだとして 動いてるよね、もっと触ってるし口入れてるよね、これが普通だけど、5歳ぐらいになってくるとあれなんだろうって思っても今ちょっと座ってようかなみたいななるでしょ、それがここなんだって、えって思うでしょ、もうちょっと説明して分かるようにお願いしますって言うと、だからつまりここは勝手に動いちゃうってことよ、こっちは使いこなせる操縦がつくんだって、あのコントローラーが持たされて、止めたり動かしたり自由自在になるんだって。そうすると今はやめとこうね、今はもっと行こうとか、そういうふうに自由に自分が使いこなせるってやっぱいいよね、やっぱ先生の言うとおり3番行きたいって言いましたって。じゃあ3番になるにはどうしたらいいか今度教わっていいですか、2番はなんとなく想像つく、1番に入るのはなんとなく想像つくので3番に行けるように教えてくださいって言って聞いたら、使うことが大事って言ってました。使うこと、探求心っていう心を使うこと、じゃあ一緒に探検したりとかいっぱいすればいい？って言ったら、いいね、一緒、それだよ先生一緒って言われて、あ、いいこと言いましたって、すごいいいこと言った一緒にやることが大事、それがなければダメって言って、まあ、もちろん一人で探求していってもちょっとずつは入ってくるんだって。だけどやっぱりね、一気に行きたいときは一緒にやるといいって、一緒に心を使ったら大きなエネルギーが湧くでしょ、うわ、例えばさケーキをさお母ちゃんお母さんとか一つしかないとさ、あなた食べなさいって言うじゃんって、ね、あれ自分で食べ、僕たち一生懸命半分こしようって言うんだけど、お母さんいいよ食べな、あなたがこれ一個やっと買ったんだからみたいな言うけど、あれさ迷惑だよねって、一緒に食べて美味しいねって言うと本当に美味しさってさ何倍にもなるでしょって、そんな感覚らしいです。確かにそうですよね、自分であ美味しいなって言って食べられるよりは、本当にねこれのここが美味しいよねって言ったらそうとか言ってこう言い合った方がもう熱くなりますよね。そうなると一気にこっちに行けるらしいんですよ。でこうなるときに、まあ、私たちが教育っていうことを一つ言うんだとしたら、そのこっちにやれたときに操縦を、運転のなんかこう操縦を機を与えるっていうのは、どうするかというと言葉にしてあげることなんですね。言葉にその、そういうわーって思っているものをそれをこういう言葉で表せるんだよとかって、持たせてあげるとコントローラーになっていくので、私たちがやってるのは言葉にさせるってことを教育と言って呼んでるんですが、とにかくそのね、このエネルギーの大きさで言うと相手もこだわりがありますっていうわけ。全然どこの誰か分かんないのおじちゃんと一緒にケーキ食べてるねまあそうですねぐらいの感じだけど大好きなよ、自分が選んだいっちゃん大好きな人とそれができたらどれだけ嬉しいと思うって、悲しさだってもう一気にね変わるよねって。だから一緒にやるの相手は絶対的に選んでいる人がいいらしいです。それがママであったりおばあちゃんであったりお父さんであったりいろいろだと思うんだけど、子供によってね、やっぱり、まあ、多くはママですよねと一緒がいい。だからママは私なんてダメとかっていじけられちゃうと困るんだよね、先生もママの方が絶対いいんだもん僕たちはって言われ
っていつも悲しい思いになるんですけどでも私もママになったから、あのママになる前はすごい寂しかったけど、ママになったから今はねそうだよねとか言いますけどそう、大好きな人と一緒に心を使うっていうことが、あの一番この3スイッチ3にあの早くこう自分になっていけるっていうところだそうです。でこの1になるのはもう簡単ですよね。使わなければ自動的にヒューって消える。ただね、心は消えるだけでなくなりはしないんだって。だからまたいつか使うことがあれば入ってくってわけですよ。それをやろうとしてるのが僕たちだよってわけ。母ちゃんの心ずいぶんこっちに入っちゃってるわけって。だから子供たちは怒られるの分かってて、悪いことをいたずらしたり嫌がられるの分かっててやったりっていうことを起こしながら、やっとここにいれ、ここから一緒だって自分のためでもあのここにお母さんとやりたいわけだから、ここ入っちゃってるのに持ってこれない、まずここまで上げる努力をしてここをやるっていうのがどうも仕組みみたいです。はい、こんなことを心については語ってくれました。でいよいよじゃあ命とは何か、やっと本題に入ったんですよ
でこれをね、あのすごく分かりやすくご説明してくれたあの日野原先生ね、重明先生、ここも有名なあの小児科の先生でも今実はお亡くなりにはなってしまいましたが、あの聖六甲病院の名ね院長ですごい、この方が95歳ぐらいの時から命の授業っていうのを母校で始められたんですね。でその授業がすごくやっぱり良くて、10歳に半分成人式みたいなののお祝いで始めた授業だって聞いてますけど、やっぱりうちにも来てください、うちにもって言って、あのさっきあきるちゃんが言ったようにもう行ききれないことになっちゃって、でお断りするのはちょっと残念だなっていうことで絵本にされたね、それがあの今も先生は今お留守台になったけど今も残ってるのね。これはあの絵本なので子どもたちにも伝えやすいので非常にありがたい。これをあのちょっと読んだことがある方ばっかりだったら読まないんですけど、どうですか、見たことない方もいらっしゃる。じゃあちょっとだけ飛ばしながらですけど、はい、命のお話。いやー皆さんこんにちは。あれ
こんにちは
こんにちは。
あ、
いいですね。私は日野原先生、日野原、重明と言います。私はね、今日皆さんにあのとっても楽しみに来たんですよ。私はね、人間が作ったものの中で一番素敵だなと思っているのがこの挨拶。うーんね。ちょっともう一回やってみようかな。皆さんこんにちは。
こんにちは。
響きより響きが全然違うね、素敵ですよね。今日はね、みんなに命って何かっていうのを先生はちょっと一緒に考えてみようかなと思ってきました。さあ今私はですね95歳です。そして95歳の時だから現役のお医者さんをしていますっていうとね、こんなおじいちゃんがお医者さんなのみたいな雰囲気がちょっと流れるんですけど、はい。で君たちは小学校3年生って言っているんだけど、うちの子供たちは5歳だからね、5歳、みんなは5歳だね。95歳の先生と5歳のみんな、随分年が離れてるね。じゃあそれをちょっとね書いてみようかなって言ってこう先生が書き始め、ここが0歳、ずーっと線が伸びていって、ここが100歳。そしてですね、みんなは、まあこれ5歳って私書いてあげるけど、5歳。で、先生はって言えば、100歳からちょっと手前の95歳。へー、すごいねー。随分先生生きちゃってるねとか言って子供たちもうここに先生がいるの、私と被ってるからお姉ちゃんと重なって見えてる。先生は95歳だけど、みんなは何歳まで生きたいですか。
平均寿命。
どうする何歳
100。
100、あ、今100ぐらいの
ですか、うん、
あ80ですよね、うん、平均寿命80乗せて、子供が言うんだったら100歳ですか。
あ、いやいやいや、あの今聞いてますよ、はい、
80ぐらい、
はい、じゃもう一人ぐらい
70
子供なんていうか知ってますか2000歳とか、すごい1万歳とか、もう100なんてほとんど出てこない。へえ、そんなに、いや、そんなにいっぱい生きるんだねって言ったら、うん、そうなんだよ、ずっと生きててもいいんだけどねとか言ったら、まあそんな感じ、じゃあ先生もまだまだ若いねって言ったら、全然じゃないって言ったら、ね、そういうふうに。でもね、皆さん、先生も実はですね、5歳の時、10歳の時があったんですよって言った。ええー、当たり前なんだけど、すごいね、反応するんだよね。とか、嘘だとか言って、先生だって3歳もあったとか言って言うと、うん、そっかとか、そんな時あったんだねとか言われちゃうんだけど、びっくりする。そうだね。さあさあ、このね、今日はいろんな年齢の人がいるけど、命のことについてちょっと学ぼうと思うよ。ちょっとね、お医者さんだから今日はこんなものを持ってきましたね。みんな命ってどこにあるかなとかって言うと、まあそうやって、10歳ぐらいだとやっぱここが多いらしい。まあ、あのね、5歳に聞いちゃうとこっち行っちゃうんですけど、ここっていうことが多いね。じゃあここの音をね、ちょっと聞いてみましょう。で、私もこう出してきて、みんな2人1組でこう聞き合うんですね。そうすると静かに、トクトクトクトクっていう、なんかこうこうやってリズムを刻むんだよね、子供って聞きながら、だからそういう音だけが聞こえる状態になる。ちょっと聞こえない、聞こえる、すごいね、すごい聞こえた、なんだかすごい、トントントントンって聞こえるよ。目を閉じて遠くの方で聞こえるような気がするよ。じゃあ次はね、先生の心臓の音もちょっと聞いてみる。で、先生の心臓の、ちょっと私まだそこまで言ってないんですけど、一応聞いてもらうと、子供たちは怖い怖いって言い出すんですよ。え、何が怖いの？先生の音、なんか変な音、ちょっと元気なくないとか多分もっと95だと相当ですよね、うん、なんかね、要はね、自分たちの音はダクダクダクダクダクダクみたいに聞こえるんだけど、ドクドクみたいなねそれを怖いって思うみたい。みんな急に静か、怖いこうやって言い出す、うん、そうですよ。10歳の子ぐらいだとね、1分間に生まれた時は130回、10歳で90回、心臓ってね、寝ている時も動いてるんですよって言うと、嘘、止まってる止まってるって言ってじゃあ寝てみるとか言って、もう全然寝てないのに、あ、動いてるってやる子がいっぱいいて、あ、寝てても動いてるんだね、本当だ、そうか、寝てても動いてて起きても動いてるから、心臓って休む間もなく動いてるんだよ、心臓さんありがとうとか言ってみんな言い出して、ね、そんだけ動いてるっていうことはね、私ぐらいの年になると95年毎日止まることなく動き続けたのを計算してみました。およそ30億回も打ってることになるんで、その数がどのくらいかよくわかんないけど、そうすると、心臓はね、酸素や水分や栄養分を血液にね、乗せて全身に運んでくれるモーターです。生きているのはこの心臓が動いてくれてるからなんだよ。心臓をはじめ、いろんな臓器が動いてくれて、臓器は決して休むことがないんだよ。命を保つのに、それぞれの臓器が大切な役割分担をしてくれています。私たちはだからこそものを考えたりすることができるんですよ。そして先生は聴診器を片付けながらみんなにこう聞きました。さあ、最初にした質問をもう一度します。
命どこにあると思いますかって言うとみんなここって言うね、さすがにね。そうすると、あ、でもここ考えるのここだし、感じるあれとか言って、体全部かな、いろんな意見が。私はね、こんな風に考えているんです。命はね、君たちの持っているこれ、時間だと思います。命って時間だったの？少し教室はざわざわします。そして先生はゆっくり言葉を続けます。命が自分の持っている時間だなんて、お医者さんの先生が言うのはちょっとおかしいと思いますか？でもちょっと考えてみてください。心臓はもちろん大切です。命そのものではではないんですよ。命を動かすための心臓はモーターです。心臓が止まったら確かにみんなは死んでしまいます。使える時間もなくなってしまいます。今君たちはどうにでも使える自由な時間をたくさん持っていますね。先生も95歳だけどまだまだって言っていただきました。まだまだたくさん時間があります。時間を使うことは命を使うことです。これから生きていく時間、それが君たちの命なんですよ。みんながいろんなことを考えたと思います。そして先生は、ね、笑顔でまた来るからね、100歳の時に会いましょうと言って帰っていきました。まあ間いろいろあるんですけど、ちょっと省いちゃってますが、まあ、こんなような授業をリアルでやるとね、子どもたちが何て言うかっていうと、うわー今日命無駄遣いしてるなしまったとか言って、あんな風に使っちゃったとか、僕は命大事に使ったよとか、まあいろんな声が出てくるんですね。で、じゃあみんな命をどういう風にね、命は時間的で使いたいか、ちょっと日永先生も感想文欲しいって言ってたし、書いてきてねって言って宿題を出すとね、あのこんなのが出てきたんです。その女の子はこんな感じ。私はママを助けたいです。ママが喜ぶことをしたいです。ママは七香が元気で楽しくいてくれることが嬉しいだって。だから私は元気でいますっていう時間の使い方を決めたそうです。これすごくないですか。ママの喜ぶ顔が見たいのが自分を、嬉しい喜び の、 あの状態にしていくことがママの、命の時間輝かせるんだったら、自分を、元気に嬉しい状態にしとこうっていうふうに書いてきた。あといろいろあるんですけど、2つぐらいしかそうなんですが、この子は面白いね。子供ってやっぱりね、文章だと書ききれないんですよ、うん、しかもこんな短いので書かせようと私もするので書ききれなくて、絵でだいたい書いてくる子が多くて、うん、ちょっとこれあの繋がっちゃってんじゃん手がって言ったら、わざとわざと、うん、繋がってんだもんだって私たちはって言って、時間が終わる、あ違う、時間が終わる前に楽しく過ごそうね。あ、要するにもうすぐ卒業の時だったんですね。ね、他の子が元気なくて座り込んでたら、心を合わせて元気にしてあげたいですって。で、その時にこういう風に手を一本にしちゃってつなげ合うっていうことをしてるんだってこの子は説明したし、私も友達にそうやってもらってる。でもね、本当に子供たちってさっきのおへその方がつながってますよっていう風に言うのを、ちょっと今やってみてとか言って、もう無理な難題を言っても、あ、いいよってすぐ答えてくる。待って、あ、あ、今ねママね、あ、泣いてるとか言って、ちょっと待ってママ泣いてるよ今とか言って言った時間を私メモ取っとくんです。で、そうか、なんで泣いてる、なんかあったんだな、 分かった、なんかあったんだよって言って、で帰ってきた時もすごい飛んでいくわけ、そのお母さんのところに。で今日2時何分、あのこの子がママが今ねお仕事で何かあって泣いてる、悲しいことあったって言ってたんですけど、ありましたって聞くと、なんで知ってるんですかとか言って、今日こういうことこういうことがあってって話すんですよ。お腹が痛いとかっていうのも大体あってたり、すごいもうねぴったり、本当につながってるんだなって思っちゃうぐらい、まあそんなね、ことも子どもたちはどうやら意識をつなげるっていうことが、あの体は離れちゃったけどいつでもできるんだって感覚で、まだまだお母さんと一体で生きてるって感覚を、しばらく持って過ごしているみたいです。これがあのだいたい8歳ぐらいですかね先生ね、
うん、8歳9歳が境目くらいかな、
うん、だっていうふうに言われています。実際の子どもたち見てても、まあ、うちの子もそうですけど、その頃にあ完全に切れた、あ切れたなっていうのは切ったなみたいな感じですね、うん、あっちからね切ったなっていう感じで、思うことがあります。で命とはちょっとまとめていきたいと思います。命とは、まあ、こういうね臓器と言われるものは、じゃあ誰が動かしていましたか。自分これ子供も大体自分とか言う最初。じゃあ止めてみて、せーの止まんないよね。ということは誰かに動かされてるんですねって、そうここで子供は気づく、あ神様だったとか、あ宇宙だったとかいろいろ言うんですけど、まあ、動かされている、生かされてるっていう風な感覚を子供たちは話し始めます。この後ね、生かされてるっていう体験なんだよって、あごめんなさい、体験なんだよみたいなことを子供たちはどんどんこう話していくんですね。でさっきのところに、あそうそう、私もね生かされてるなって思うことは何度か経験し、皆さんありますよね、なんか生かされてるみたいな。そうそう、私はねなんかね高速道路を運転したことなくて、車ある時やむを得ず運転する機会がやってきちゃって、超緊張しながらこうね高速道路を運転してたんですよ。そしたらその時すごい突然悲しいことを思い出しちゃって、もうバンバン涙が流れてきちゃって、ここにワイパーあればいいんだろう、いいのになって思うぐらい、そのワイパーつけてて、ワイパーつけたって全然意味なくて、ああどうしよう視界ゼロだなこれと思いながらパッと思ったら、自分の手があのハンドルから離れてて、だけどこうやって運転されてるの、あれーと思って、でちゃんと面白いからそのままこうやって見てたんです私、娘が後ろに乗ってたんだけど、へーと思ってしばらく乗って、でなんか目的地そろそろだなと思ったところでこうやってして車を止めたんですけど、すごいかなりの時間自動運転になってて、わーすごいっていう経験をしたことがあるんですけど、まあそういうことを置いといても、なんか生かされてるんだなって感覚を、やっぱり心臓を勝手に動かせないし、ね、他の臓器も止めることもできない、生きてる以上動いてるっていうね、ここからやっぱり子どもたちもすごい感じてくれた。でさっきねちょっと、あ、こう命とは何っていうのを書いたじゃないですか。でこれをちょっと、命って何でしたっけ、日野原先生曰く
時間、
はい、生きている時間っておっしゃってましたね、というところから、あの詳しくこう解説をあきらちゃんにお手伝いをいただいてですね、まず命はさっき子どもたちは体と心と魂と魂と線って書いてますよね。線、またひらがな病が出ちゃった、まあいいやって言ってました。で体っていうのがつまり、まあ、肉体っていうのだけど、肉体とさっき言っていた時間ですよね。時間、 ていうことで、じゃあ心は何だろうって言った時にちょっと置いときますね、うん、で、あきらちゃんここやって、
うん、
魂の
魂は説明、伝えで、魂ですね、魂と死なんですって、こういう字かな、魂と死に分けるって言うんですね。でこれいろんな解釈があってですね、いろいろあるんだけど、魂が、まあ、いわゆる御霊、この陽のエネルギーなんですって。で死が、まあ、感情、まあ、感情で陰のエネルギー、エネルギーですね、エネルギーが陰と陽と合わさると物質化するというね。でこれ感情なんです。これ伊勢修行団の寺岡先生に聞いたんですけど、まあ伊勢ではもう普通にこう言うんですって。でここまで言うんだけど、これにプラス魂と死だけでは一緒にならなくて、ここに接着剤が必要で、少しの欲なんですって。この少しの欲っていうのが、私何も書いてないね、生まれてくる時にこうなりたいっていうその欲なんですよ。お金が欲しいとかね、そういう欲じゃないんですよ。自分の魂が地球に来て生まれてきたら、こんなことやりたい、ちょっとでも自分の可能性を広げたいっていう欲があると、この魂が一緒になって魂になるっていうことなんですって。ここまでわかります、ね、だから魂は魂と死に分ける。だからこの線がもしかするとこの少しの欲なんですよ。じゃあ心って何っていう、まあ、ここはまた
これ、ね、子供にこれを聞いたわけ、このお話を魂と死に分けるを聞いて、またこ聞いてみたらこれがね、実はこれなんだって、
死
ね、
感情、
心って、感情、まあ、さっきのね、なんか何とかしんとか感情出てきますよね。感情をどういう方向に持っていくかっていう、意思とか意図とか 意識とかっていうものを、調べれば心って意識って出てくる結構だけど、やっぱりここがその少しの感情も含めて感じることができるし、それをどう持っていきたいかっていう、ここに結ぶ、まあこれもだから同じような役割なんでしょうか。これをこう全部合わせるっていうのが、まあ線なんです、うん、
僕は簡単に書けると、うん、命っていうのは肉体と時間と御霊と感情と少しの欲っていう公式なの、
っていう風になんとなく、
というのを勝手に作っちゃったんですね。
公式で、この教会では解いてみました。はい、子供た
ち。時間っていうのは意外と入ってないんですよね。
そう、
命は永遠だって言うんだけど、御霊は永遠なんですけど、肉体は滅びるんですよ。だから命に体が入ってるというこの公式では命は永遠ではないんだけど、御霊は永遠なんですね。でもっと言うと、この後でこの魂っていうのは実は情報なんですね。うち、まあ、愛とも言えるんです。愛の形、エネルギーなんですね。情報もしくは愛そのものなんです。宇宙そのものなんですね。だけど宇宙そのものではいろんなことを経験できないから、魂と死に分けて陰と陽のエネルギーに分けて、まあ、物質化するものと物質化してないものとかで、こう物質化したものでも陰と陽よりもさらに分けていくというようなことで、対立するものを生み出していって動かしていく、それがエネルギーなんです。だから命っていうのはエネルギー体で動いていくものだということなんですよね。だから愛だけでは動かない。これまた後で出てくるんですけど、ね、
はい、これまた3章のところでもう一回説明、ちょっと今ハテナだと思うんですけど、う
ん、ちょっと意味わかんない、
今まだいいです。
3章で多分ここは
理解できる、
うん、ちょっと解き明かされると、
はい、なのでそんなことをいろんな方が言っていたりするのを、子供もなんか割とほど遠くないことを言ってるんだなっていうのはちょっと感動しますよね。うん、 言葉が足りないのでこうなっちゃうんですけどね。じゃあ、その命をねどういうふうに使おうって言った時に、さっき言ったように動かされてるわけですよ、生かされてるわけだから、子どもたちはやっぱりありがとうとかおかげさまっていう言葉を教えたら超喜んでいっぱい使うんですけど、おかげさまでっていうのが、まあ、命のルールだねなんていうところでまとまりました。でじゃあどんな風に使うべきか、どう生きるべきか、そんな風に考えてると、どんな時間を過ごしたいのか、どう生きたいのかっていう風に自分がねこう決めるっていう風に思えばいいよね。で子どもたちはどう思ってるかっていうと、大切なのはずっと先にある結果なんじゃなくって、今時間が命なんでしょって、この瞬間をどう過ごしたいかってことがすっごい大事なんでしょ、だから僕たちはこう言うんだ、今こうしたいんだ、後では嫌だってわがままのように聞こえるかもしれないけど、命の叫びなんですって、あれってママは後でって言うけど、後は絶対に嫌だ、命の無駄遣いしたくないっていうのがカッコで入ってるっていうことだと思って聞いていただくと、同じ後じゃ嫌だとか今じゃなきゃ嫌だっていう言葉が違う響きに聞こえると思います。だから先生にいないいないばってやったのと一緒ですよね、全然違う言葉にきっと聞こえると思う今日から。大好きな人を笑顔に幸せにするためにこの時間を使いたいんだそうです。子どもたちは誰かを幸せにすると自分の命もじゃあ喜ぶねっていうふうにこう子どもたちはまとめる、自分が喜ぶとじゃあ誰かを幸せにもできるってことだねって、こんなふうにイコールで結んでまとめてくれました。ここ結構ね、よく言いますよね、本当子どもたちってね、本当今じゃなきゃって、だからよくあるんですよ、本当にすごい無駄遣いをしないように頑張ってんだなって、うちの三女もすごいそういう意識を持たせながら子育てしているので、すっごい意見がはっきりしてるんですけど、ある朝ねいちごも食べさせて、ゼリーかなんかも食べさせて、さあ行こう時間になったからって彼女に言ったら、まだ足らんとか言って、アイスが食べたい今アイスが食べたいとか言ってわがままを言い出したんで、まあわがままって思うかどうかは別なんですけど、じゃあ今じゃなきゃいけないプレゼンを一言で言ってくれって私はそれが流行ってた時期で、じゃあ一言で言うとなぜ今なのって聞くと、アイスが一つしかないからですって言うだけで、うち3人兄弟なわけですよ、開けてみたら1個しかなくって、彼女は夕方まで私と一緒にいて帰ってくるので一番最後に帰ってくる、お姉ちゃんたち小学校からさっさと帰ってくるわけですよ、誰かに食べられちゃうわけですね、うん、そういうことが含まれて一言だったから、私はマジックテープ、マジックを持ってきて、暦の誰か絶対に食べないで、どうこれでって言ったら、あいいね、じゃあ入れてくるって言ってしまいました。そうやって実はどういう風にでも、その今こうしたいっていうものを我慢させなくても、うん、持ってく道ってあるんですよ。それはどうやって見つけるかって言ったら、なぜなのってちゃんと子供に聞けるかどうかってとこですよね。それがわからないと提案もできないし、どうしたいかも引き出すことできないので、まあ、そういうところが命を大事にするかしないかっていうのがちょっとくだらなく感じるかもしれないけど、毎瞬じゃないかなって、何をどう選んでいくか、どう聞くかとか、そういうところが実は命を大事にすることで、なんかすごいことをするとか、そういうことでは子どもはどうやら思っていなくて、日々の一瞬一瞬が命の大事なことって余ってるみたいです。でちょっとお時間後どうします、ここで言ったあれそれもどうします、もうちょいだけあるけど、
でも最初に体内教育言っちゃったからちょっと休みで、ね、
一回休憩して、
うん、休憩してそ
っから、はい、そうですね、命が何かが分かった後に命をどう使いたいかをちょっとインタビューしてるので、それを休憩の後に少しお話ししたいと思います。
はい、皆さんお疲れ様でした。
はい、
もうここら辺に座ってるとエコノミー症候群にな
るちょっと息を吸いましょう、
お水、ジュース、ジャスミンティー用意しますけど、その、カップを使っていただきたいので、これ これは捨ててくれていいですからね。飲んだ。はい。じゃあ、どうぞ。ゆうこりんちゃん。
はい。
もしトイレの前に見に行
くから。はい。ありがとうございます。